あ、まだ1分あるじゃないですか。
そうだね。フライングだね。
我々はあんまり時間前に行ったことはないですね。
ああ、そう。
はい。
なんかその音量調整とかも乗っちゃってるもんね。ライブで。
そうそうそう、いつもね。いや、なんか、毎回若干変わるじゃないですか。
まあ、ずっといつも同じではないけど。
うん。だから、そういう意味では毎回一応チェックしてから始めてますけどね。なんかさ、ディスコードも結構変わらないですか？そのクオリティ的な。
ああ。
音良かったり遅延少なかったりするときもあれば。
ディスコード声出してたよね。
ねえ。
なんか派手に。
うん。だから、まあ一応毎回チェックしてます。
うん。あとミクセラーもなんか、この間派手に2週間ぐらい押してた気がする。
うん。あれすごかったよね。
うん。
あの、謝罪のメールがあまり謝罪になってないというか、なんか中の人大変だったんだろうな、みたいな感じになってましたけど。
そう。
うん。
ミクセラーって多分アメリカの会社じゃないと思うんですよ。
あ、そうなんだ。
多分イギリスあたりの会社だと思うんですよね。で、ユーザーが異常にスペイン語圏のユーザーが多くて、
う
ん、普通にそのパブリックなチャンネルを見ると、みんなスペイン語で話してる。
てか盛り上がってるんだ。
ね。
あんまり、あの、ミヤンか僕がぐらいしかあれを使ってる人聞いたことないけど。
まあそうなんだけどね。
うん。
ただ、この間気づいたのが、今までは3時間プランでも、
うん。
一回の配信3時間超えたらストップしてもう一回再開すればできたんですよ。
はいはいはい。なんか言ってたね。
なんだけど、前回から24時間の間に3時間までしかできないっていう、厳しいモードに突入しちゃったんで。
いや、僕はもう12時間モードにしてますよ。
あ、そう。
はい。
今日はでもね、オフィスやってるんで、ちょっと3時間はなしでお願いします。
いや、いいです、僕も。大丈夫です。
2時間ぐらいでお願いします。
いや、僕だってそんなさ、ネタあるかな、ちょっとドキドキしてきたんですけど。
大丈夫だよ。
緊張します。
はい。
はい。
1年半、2年ぶりぐらいの、
はい。
ドリキンさんです。
ドリキンです。もうなんか、なんて自己紹介していいのか分かんなくなってきましたが、
うん。
一応ソフトウェアエンジニアのつもりです。
あ、そう。
はい。ダメですか？
いや、いいんじゃない。
はい。
あと YouTube とね。
そうですね。
ポッドキャストと。
はい。
うん、
はい。なんかだって、ご無沙汰っていうか、いくら呼んでも出してくれなかったし。
そんなことはないんだけど。
いや、だからもうミヤンに、こいつエンジニアじゃねえなっていう認定されてるなっていう。
そんなことはないよ。
ことはありましたけど。
うんうん。
今日は良かったです。
そうね。
はい。
いや、ちょっと今週、3週間ぐらい間が空いてたんで、今日どうしようかなって思ってたら、
うん、
昼間ね、ドリキンが近くのカフェにまたいたんで。
はい。ありがとうございます。
そこで合流してっていう感じで。
え、ミヤンは今週は3連休ですか？
いや、明日は休みじゃないですね。
あ、そうなんだ。え、うち大丈夫かな？心配になってきたけど。
明日はコロンブスデーですよね。
そうですね。
うん。
うん。うちもね、2年前ぐらいまではコロンブスデーは休みじゃなかったんですよ、会社的に。
うん、う
ん。なんか、ここ2年ぐらい休みになりました。
そうか。
うん。
それは、なんだろうね。世間の流れには反してるけどね。
ああ、なんか、結構微妙なんでしょ、コロンブスデー。
まあね、その、アメリカに来て、ネイティブアメリカンを追い出してっていうのの代表みたいな人だから。
うん、
それを祝うのはけしからんっていう感じで。
なんか、そもそも呼び方変えちゃう人もいるんでしょ？なんか。
ああ。
うん。
それもありかもね。
うん。まあでも、ほら、まあ、僕会社がベース日本にあるんで、ベースが半分、その、日本ってめっちゃ国民の休日多いじゃないですか。
多いね。
だから、多分それもあるんじゃないかなと思います。
まあ確かに US の方も合わせないと。
そうそうそう、今週とかね、もう奇跡ですよ。日本も3連休。
そうだね。
US も3連休だから。
今日も休みだもんね。
そうそうそう、だいたいほら平日、普段だともう日曜日の夜ぐらいからスラックとかが 日本の人たちはほらもう月曜日になっちゃうから来るんですけど、
それうざいね。
うん、ありがたいです。
逆にでもこっちの金曜日は日本はもう休みになってるから、
うん、
金曜日の夕方とかはまあ割と静か。
だから僕結構あの気を使ってますよ、そのスラック送る時間とか。
ああ。
あの、わざわざローカルのトゥードゥーメモ、いきなりなんか真面目な話しますけど、ローカルトゥードゥーメモに、もう話したいことを一回キューして、で、向こうの時間の良さそうなところで、そのキューを出す、吐くみたいな。
スラックに？
スラックに。
うん。
なんかほら、スラックって、もう自分が気づいた時に忘れないうちに、もう書いときゃいいや、みたいな、とこあるでしょ？まあ、チャットだから。
うん、
で本来はそれはいい使い方だと思ったけど、もうなんか溢れてきちゃうとそれすらこう辛いじゃないですか。
うん。
だから
あんま良くないですけどね、それはね。
そうそうそう。
でも分かるけど、そのあのパターンとしてはなんかチャンネルが盛り上がってる時にこれ聞きたいけど今聞くと邪魔だから終わってからやろうみたいな、
うんうんうん、
のもあるしね。
なんか一番良くないパターンは、まあマネージャーとかにはありがちで、僕も若干そっち側のに足を引っ張られがちなでやめようと思ったんですけど、その、なんかミーティング中とかにもちょっと思い出して、あ、誰かにこれ振っとかなきゃみたいな。
うん。
思い出したら、そこでババってなんか、とりあえず仕事のことだけ振っといて、でも向こう側からこう、詳細教えてくれよってレスポンスしても、しばらく音信不通になるみたいな。
うん。
ないですか、そういう人。
その人がってこと？
そう、ディスパッチだけしといて、
ああ、
もうこいつに任しといたからってしたら自分としては一回こうある程度仕事が吐けるから、
ああ、
それで大量にいろんな人にこう一見仕事をディスパッチしてるように見せて、それ実はすごい効率悪くなってんじゃないかなと思って。
なるほどね。でもそこでなんか自分がこの人はこの時間に送らないとって言って貯めておいて、っていうよりはいいんじゃないですか、先に渡しちゃった方が、情報は先に出しちゃった方がね。
あ、だけどそのちゃんとその人がレスポンスできる、各なんていうの、余力があればいいんだけど、
あ、
なんか投げっぱなしであともうなんか返事がしばらくできないみたいな時が結構あるんで、そうじゃなければ全然いいと思うんですけど。
まあね、
うん、だからそれはやめようと思って、一応自分にゆとりが、ゆとりなんか余裕がある時にやんないといけないなという心遣いをしてます。
うん、
はい。
スラックはね、なんかいろいろアンチパターンみたいなのがあるんでね。
う
ん、うん、僕も最近あの時間外は全部の通知をオフにしてるんですよね、スラックの。
おお。
うん、でまあ来ても開かないか、開いた時は Mac で開く時はあのアルトでクリックすると未読にできるんですよ。
はいはいはい、
あの記録しても。
Windows もできます。
そうそう。あれをまあ対応してて。
うん。
まあチャンネル開いてガーッと見るんだけど、ああまあ見なかったことにしようって言って、あの、アルトクリックしてまた月曜日に見るみたいな。
いや、それ、その運用も結構もう良くないなと思って。
まあそうなんだけどね。
なんかその、結局、未読ためじゃないですか。
まあそうね。
うん。僕最近いきなりこんな意識高い話して大丈夫ですか？
いいんじゃない？
なんかこういうやつだと思ってもらえたらありがたいです
そう、そう狙ってんの、それを
ちょっと狙って
こういう一面もありますみたいな。
そうそう、今ちょっとキャラ作ってるんですけどだってほらリビルドのリスナーさんにちょっといいとこ見せたいじゃないですか。
いやいやいや。そのすぐね、化けの皮剥がれますから。
いや、でも真剣に、そこら辺あんまりこう、話せる人いないから、真面目に聞きたいんだけど、そうそう。あの、僕はだからスラックも、あの、シフトエスケープで全部未読のチャンネル既読にできる機能あるでしょ。
うん、ありますね。
で、キーワードを比較的多めに設定しといて、そうするとチャンネルってキーワードかメンションかヒア、アットヒアとかに反応すると、それが単に既読だけじゃなくて、あの、数値がつくじゃないですか。ルーム名に。
はいはい。
で、それは絶対見るんですよ。そのチャンネルは一応全部目を通すんだけど、 なんか隙を見てその既読が全部なくなる、数字がサイドバーに数字がなくなった時に、まだでも未読のルームはいっぱいあるんだけど、そういう時におもむろにシフトエスケープを押して全部既読にして消すっていう、
うん、
なんかスラック GC するんですけど、
うん、
あれが気持ちよくてもうだ僕結構スラックの既読未読貯めてないんですよ。
うん、
うん、生産性上げてる気がする。
そうやってさ、でも使う人使う人がなんていうの、ティップスみたいなのを学ばなきゃいけないっていうのがよくないですよね。
ああ、その
みんながみんなそういう効率のいい使い方をしてるわけでもないし、すぐちゃんとチャンネルを見る人もいれば、
うん、
全然魅力貯めといて見ない人もいるし、
うん、
よくわかんないですよね。
だからちょっと限界来てるよね。
うん、と思うんだよな。まあ、僕も、チャンネルの数は極力最近は減らして、
うん、
あとは入ってるけど、ミュートしてるチャンネルとかもすごいあるんですよね。
なんかその、効率上げすぎちゃって、非効率になってる問題に、多分、我々 IT 業界ハマってて、
うん、
結構そこに僕は最近真剣にこう、警鐘を鳴らす的な。
そう。まあ、だから言いたかったことは、その、相手の時間に合わせてメッセージを送るっていうのは、すげえ、アンチパターンな気は本当はしていて、
うん、
その受ける側がね、通知オフにしてれば別にいつ送ってもいいはずじゃないですか。
そうそうそう。
なんかこの人寝てるだろうから送るのやめとこうっていうのは、送る側は別に気にしなくていいはずなんですよね、本当は。
うんうんうん。
なんだけど、まあこの人もしかして通知オフにしてないかもしれなくて、
うん、
これでなんか目覚めさせたったら嫌だなとか言うなるわけでしょ。
そうそうそうそう。
よくないっすよね。
だから本当はそのエイシンクロナスな会話ができるためのツールだったはずなのに。
そうそう。
めっちゃ
全く非同期になってないよ。スラックの会話も同期以外にやれないですからね。
そうそうそう。で、結局最後、出張、日本に出張するっていうのが一番効率がいいみたいになっちゃって。
それはまあ、うん、
うん。
どうだろうな。
なんかね、
スラックのディスカッションはうちもあんましないですよ。まあ、始まることあるんだけど、
うん、
だいたい始まって、ページ、2ページ、3ページぐらいスクロールしたところで、
うん、
これは、ズームでビデオチャットしようやってなるか、
うん、
ジェラーとか Google ドックで話そうやってなるね。だいたい。
ああ、うん。そう。そのリテラシーをどう全体に広めるかですよね。
うん。
結構ダラダラあそこで喋ってるの好きな人もいたりとかして、
まあまあ、そこで始まる会話に結構有益なものももちろんあるんで、
うん。
スラックのディスカッションが生産性なしとは言えないですけど。
いやいや、そう。いや、それは僕もそう思うんですけどね。
でも100人とかいるチャンネルとかでさ、なんか、
うん、
このバグが今問題なんですけどとか言って、あ、それはもしかしてこうかもしれないですね、つってなんか5人ぐらいがわーっと入ってきて、いや、もしかしてそれはあれかもしれないです、みたいな。で、そのバグは大して問題じゃないことがあるわけでしょ。
うんうんうん。
それ、ジェラとか開けばさ、その後で適切な時に対応できるのに、なんか、スラックで始まってしまったために、なんかすごい、他の大事なことを持ってるはずのエンジニアが30分1時間ぐらい、なんか、デバッグに費やされるみたいな、
うん、
ありますよね。
わかる。
最近、うちのチームはなんか、スラックでバグ対応するのは、そのチームで一人、オンコールの人がやるっていう風に変えたんですよね、最近1ヶ月ぐらいで。
それはローテーションするんですか？
ローテーションで。
あ、
で、その人はしかもそのプロダクションのデプロイとかページャー、オンコールなんで、インシデントの時のページャーも受けるし、で、その人はだからその1週間の間は自分の他のチケットとかタスクとかは基本的にやらなくていいっていうか、もちろん何も仕事が他のね、割り込みがなければやってもいいけど、
うん、
基本的には進捗を期待されてないっていう風にしてますね。
そうそう。だから、うちはね、まあ、それ、多分その、みんなのエンジニアのスキルも高くて、うまくこう、仕事がこう、ローテーションできる状況、
うん、
だよね。うちとか結構ね、なんかもう、一人一人がこう、職人みたいになってるところがあって。
ああ。
ローテーションができないんですよ。
それがね、もう、まあ、逆で、
うん、
うちもそうだったんですよ。
うん。
まあ、僕が特にそうなんですけど、
うん、
なんか、ボトルネックになることがすげえ多くて、
うん、
僕がやらないと、進まないみたいなのが多いから、まあ、僕も嫌だし、他の人も結構フラストレーションが溜まるんで、
うん、
もう試しにもう全部来たやつは、 一人がやるっていうことにしようって言って、
うん、
まあ、そうすると僕もその人にやらせないといけないんで、
うん、
まあ、ドキュメントとか書いて、まあ、僕がやれば多分5分で終わるんだけど、まあ、そうじゃない方がいいからね、当然、
うんうんうん、
っていうんで、まあ、やってますね。まあ、割と今んとこうまくいってるかな。
じゃあちゃんとそういう風にトランジションしたんだ。
うん、そんな感じです。
体制を。いや、僕はね、なんかこう US だけで閉じてたプロジェクトの時まさにそんな感じだったんですよ。
うん、
結構、まあ、僕クライアントエンジニア、まあ、当時本当にコードもバリバリ書いてたから、結構2週間のその スプリント単位で結構なんかこの実装のコンポーネントをみんなでシャッフルするっていうのをやってて、なんか1個のアプリ作ってんだけど、普通だったらじゃあこの画面は誰々、この機能は誰々とか、機能単位とか画面単位で担当分けてたりするんだけど、それシャッフルしてたら、全員が大体アプリ全体分かるから、
うん、
誰が欠けてもそこそこ、こう、すぐサポートできるっていう体制作れたんですけど、なんかね、規模がある程度大きくなっちゃって、それが怖くなっちゃった。今も別にやれなくないはずなんだけど、もうなんか、怖くなってそれができないっていう規模になっちゃって、
うん、
ずるずる来てますね。
なるほどね、
うん。そう。でもこれ結構ネガティブスパイラルで、それやりだすと、だからそういう、なんかローテーションジョブもできないし、
うん、
ボトルネックがそこら中で発生するから、
うん、
辛い。
そうね。
デスマーチ。走ってます。デスマーチ走ってます。死後かな？あんまり最近聞かないですね。
いや、デスマーチ死語じゃないですね。この間、社内で聞いた気がする。
本当に。
うん。
うん。
社内のプロジェクトがデスマ化してるという意味ではなくて、
うん。
デスマ化しそうなプロジェクトがあったんで、
ああ。
その時にリーダーの人が、いや、デスマ化するのは必ず絶対避けたいから、みたいな感じで言ってましたね。
うん。そうそう。いやー、真面目。いや、なんか最近そんなことを結構よく考えてますよ。
あ、そう。
うん。
まあでもそれは自分のポッドキャストとかでは話せないから。
いや、そんなこともないんですけど。
あ、そう。
なんかね、ガジェットトークで大体3時間ぐらいしちゃうから。もうなんか、真面目な話す余力がなくなっちゃうんですよね。
いや、
うん。よかったです。もうなんか。達成感あります、今のところ。
あ、まあ、これで OK。
いやいや、まあなんか、まだまだ、宮に聞きたいことあるんだけど、意外と、会うとね、最近ほら、いっぱいの人で会うと決めるじゃないですか。
まあそうかな。
うん。まあ、ていうか、まあ、奥さんいたりとか。
はいはい。
だから、一応気使ってんですよ、その時も。
あ、そう。
はい。はい。よかったです。
ええー。
はい。なんかネタはありますか？
ネタはね、まあいろいろ言ってますけどね。
うん。
まあ、ガジェットですか？
はい。いいですよ。
マイクロソフトサーフェスですかね。
あれ？あ、でも僕もそれ、ミアン聞きたいけど、サーフェス、この間発表されたじゃないですか。
うん。
あれは発表は見ました？
全部は見てないけど、
うん。
なんか、バージかなんかが、スーパーカットしたやつは見ましたね。
あれ最近のバージの10分でわかる基調講演シリーズ。
あれ、いいっすね。
いいけど、この間のアップルの発表会とか、中継、基調講演終わった10分後ぐらいにもう出てたでしょ。
お
ー。どうやってんだろうと思って。
もうなんか、多分スタジオみたいなところで見ながら、ここだなーみたいな感じで、やってんじゃないですか、裏で。
そう、めっちゃ早い。本当に10分ぐらいで、10分で見れる基調講演になってるから、多分、もうなんか、チャプターなんかマークしてて、
うんうん、
で、アップルから素材来たらそれをガチャンってはめて、
そうね。
うん、自動で再エンコーするみたいな、多分もう、インフラというか、システムが出来上がってるよね、きっとね。
うんうん。うん、あれも素材ももらってなくて、多分 YouTube とか、からキャプチャーしてんじゃないかな、多分。
ああ、今確かにね、綺麗に撮れるもんね。
そうだと思う。
うん。
本当は権利的に微妙だけど、多分まあバージとかはメディアだから、
うん、
許可はもらってると思いますけどね。
あ、確かに。あれ、昔僕もよく、 YouTube とかになんか天才というか、
うん、
ライブしてる音声にさらに自分の音声被せてみたいにやってたら、結構権利的に大丈夫ですかってコメントもらったけど、
まあそのなんていうんですかね、文字通りに読むと多分許可なしに再アップロードするのは多分アップルは認めてないと思うんで、
うん、
許可をもらうか、あるいはそのこれはフェアユースだってことにして言い張るっていうことじゃないですかね、
うん、そうだよね、
うん、
とんでそのサーベイズ発表、え、むしろ宮川さんの感想は、
いやそうね、まああの人は相変わらずいいよね
パナイさん、
パナイね、
はい、あれすごいでしょ、
彼のなんかやっぱプレゼンスタイルがやっぱいいっていうか、
うん、
すごいこう盛り上がってんだけど自分でエキサイトしないところがいいですね、
あ、
淡々と喋るじゃないですか、
ね、冷静さがね、うんうんうん、
そうだけどその大事なところではすごい早口になって、こうこれはなんとかなんとかなんとかで、
うん、
すごいんだっていうのはまあ伝わってきますよね、
なんか冷静さと情熱さがこうちゃんとミックスされてる感じ、
うんうん
うん、そうだ、僕はそれに感化されてとりあえずサーフェイスプロ X を買ったんですよ、
おうおう、
あの
なんかいっぱい出すぎてどれがどれかよくわかんないんだけど、サーフェイスプロ X は何でしたっけ、
さ出たのはサーフェイスラップトップ3、これがなんか一番あの優等生的な、
はいはい、
もう MacBook 今で言うとでも MacBook Pro に下手したら対抗になるのかな、13インチと15インチが出たんで、今回今までサーフェイスラップトップって13インチだけで、なんか学生とかが最初に買う PC 向けみたいな感じで結構お安い
MacBook Air みたいな感じですよね、
そうっすね、
うん、
でそれがなんか結構スペック上げてきて MacBook Pro ライバルみたいな感じで13インチと15インチも両方出してきて、かなり見た目をこうなんか近い感じなんですよね、
うん、
でその次にあの Surface Pro 7ってあのキーボードとあの本体が脱着するタイプの、
はいはい、
ツインワンのやつ、
ね、タブレットっていうかツインワンか、
そうそうそう、あれがまあ7世代になってそれが出て、まあ、それ定番ラインで、これそれがね US の22日10月22日か23日ぐらいに出るんですよ、
うんうん、
一番最初に出るやつがね、でなんかその発表の後になんかワンモアシング的に、Surface Pro X って言って、
はい、
スナップドラゴンを乗せた Windows 10
アームってことだよね。
そう、アーム化された。
はいはい。
でもこれが散々、僕の自分のポッドキャストでも今週散々盛り上がってたんですけど、その、まあ、アームで Windows 10をそのコードモーフィングして、Win32 のプログラムがそのまんま何もせずにアームの中で動きますよっていうのが、まあ一個売りなんですけど。
うん。
まあ、普通に考えてパフォーマンス出ないです
。そうだよね。
そうそうそう。で、なんか、地雷としか思えないですけど。まあでもなんか、それを過去に何回かそういうのってあったんです。そういうプロダクト、なんか、トランスメーターとかもあったんですけど、ちょっとパナイの情熱にちょっと、心打たれまして、それは一応、プリオーダーしました。それはね、11月の5日に出るのかな？
来月のね。
うん。
うん。
そう。で、さらに、なんか、来年のクリスマスシーズンに出す、なんか、ワンモアシングもう一回みたいな感じで、で、クリスマスシーズンに出すデバイスもプレビューしますって言って、サーフェイスデュオ、サーフェイスネオみたいな。
トネオでね。
はい。出したんですよ。
そうか。まあ、先にじゃあこのプロ X の方行くと。
うん。
そうか。だからアームだからバッテリーとかがまあだいぶいいっていうこと？
ただ、3時間ぐらいしかプラスされてないんですよね。
あは。
他の、一応すでにサムソンとかも、あれもでも発表はされてんだけど、なんか発売は出てないんですけど、そのアームベースで Windows 10を動かすっていう デバイスはいくつか出てんですよ。
うんうん。
で、それはなんかもう本当に、オールデイバッテリーライフみたいな感じで23時間持ちますとか、なんかスマホみたいに持つ PC みたいなのが一応売りになってるけど、ただ、なんか、全く周りで使ってる人も見たことないし、少数意見見てもパフォーマンスめっちゃ悪いみたいな。
ああ。
うん。
なんかその Surface Pro X も、Surface 6との電力比の比較みたいな、
うん、
ちょっとずるいじゃんみたいな感じはあったけどね。そのパフォーマンスがプロ6よりいいわけではなく、
そうそうそうそうそう、
省電力と比較するとなんか2倍ぐらいいいですとかいう感じで、
パフォーマンスなんかワットパーアワーみたいな、
そうそうそうそう
絶対的なパフォーマンスを絶対語らないっていうね。
うん
うん。なんだけど、まあでも一応15時間ぐらい持つのかな。
うん。
で、あとはまあ、LTE というか、セルラー回線が、
うんうん、
まあ、多分、Qualcommチップだから、そこら辺は得意で、ネットにつながる直送の本体。あれ、eSIM だと思うんですよ。SIM はないんだけど。
ああ。
eSIM でアクティベートして、契約すれば、まあ、どこでも LTE つながるっていう、まあ、スマホ的な機能もと備えた、まあ、フル PC みたいな。
これはだから、2-in-1じゃなくて、ラップトップですもんね。
でも一応キーボード脱着できるんじゃないかな。
脱着できるんだ、これ。
うん。
あ、で、そこのなんか、キーボードと画面の合間に、なんかペンシルを差し込むみたいな感じ。
それ、それです、それ、それです。ああ。そうそう。だから、まあちょっと最近ペン入力に、ちょっと最初の冒頭にも戻るんですけど、スラックもそうなんですけど、僕、結構手書き回帰もしてて。
うん、うん。
結局手書き最強と思って、会議とかも、ペン、モバイルの、ギャラクシーノートとか、あと、まあ、そのタブレットでもペン使えるやつとかで、だいたい仕事してるんですよ。
ええ
ー。あと Google のジャムボードって知ってます？
なんか、聞いたことあるけど、壁にホワイトボードみたいなやつ？
そうそうそうそう。65インチの、なんか 4K モニターで、タッチパネルの 4K モニターで、多分ね、80万ぐらいするんですけど、
うん、
そういうなんかもう、オフィス用、Google が出してる、電子ホワイトボードみたいなやつ。
うん。
あれ、なんか、どっかのチームが数年前に導入したのに、なんか使いこなせなくて放置されてたやつを見つけて、奪ってきて、それめっちゃ便利で活用してるんです。すげえいいですよ。
それは普通にペンで書いて。
そうそう、もうなんかちょっとぶっといマーキーみたいなペンで、手書きできるホワイト、ほんと電子ホワイトボードで。
うん。
で、手でね、もうほんと、あれうまいなと思う。手でこう、画面こすると、消せるんですよ。
うん。
で、よくこのホワイトボードも手で消すじゃない？ちょっとしたところ、間違えた。
うん。
で、手青くなっちゃうみたいな。
はいはい。
あれと同じエクスペリエンスなんだけど、手は汚れないっていう。
それですね。なんか、ビデオミーティングで、ホワイトボードをどう共有するかっていうのは割と結構、
うんうんうん、
まだ解決されてない問題な気がする。
そうそう。それが、それだと、最近だと Google Meet。meet.google.com。Hangout とかがなくなって今、Meet って、
そうですね。
やつになったじゃないですか。あれがね、インテグレートされてて、その本体から、もうミート、常になんか、画面の右あたりにこう、ミートアイコンがぴょこっと飛び出してて、
うん。
アンドロイドのバブルヘッドみたいな感じで、チャットヘッドみたいな。
はいはい。
で、タップすると、そこから Google Meet にジョインして、で、ホワイトボードそのまま共有できるんですよ。で、会議でもうそれでできるんで、で、ビデオカメラとマイクも全部内蔵してるから、結構オールインワンで便利。
うん。
ただ、ほぼ完璧なソリューションなんですけど、これ Google の人も、ちょっと僕も、バカなんじゃないのってちょっと思ったのは、ここまで聞くと完璧なソリューションじゃないですか。
うん。
実際それでやるんだけど、ホワイトボード共有しながら、僕がホワイトボードで書くと、マイクがホワイトボードを叩く音を全部拾って、聞いてる側、リモートで入ってる側の人が、なんか、スピーカーフォンでやってるとそんな気にならないんですけど、 あの、ヘッドホンで入ってると、
も
うタンタンタンタン耳に、カツカツカツカツこう、音が来ちゃって、結局それはね、あんまり使わなくなっちゃった。
そうなんだ。
うん。惜しいと思って。
もったいないですね。
うん、90% ぐらいまで理想に到達したのに、あと一個、だマイク外付けにできればいいんだけど、あの、一応外付けマイク対応してるんだけど、
うん。
なんか USB とかで外付けマイクするとノイズキャンセリングうまく効かなくなっちゃったりして、あれがめんどくさくて。
うん。
うん。だから、あとほんと、あと一歩、あと一歩詰めが。そうそう。
まあでも本当はだから、まあそれでもいいけど、そういう iPad とかタブレットとかで、手元に書いたやつを Zoom なり、Meet なりにサクッと共有して、しかも、相手がそこにこう書き込めたりとかすればまあいいですよね。
みんながね、手元に iPad とか持ってればいいんですけどね。
うん。
うん、意外とその環境ないんですよ。
うちはすごいローテクっていうかね、
うん、
あの部屋のカメラがそのプリセットみたいなのができるから、
はいはいはい、
そのズームに入った時にホワイトボードっていうボタンを押すとカメラがそのホワイトボードをズームした形に変わるんですよ。で、そこで、こう、部屋にいる人がホワイトボードに書いて、
うん。
それでやったりとかしてるけど。
ああ、あのね、それ正解だと思う。
まあ、だけどそれは問題点としては、ホワイトボードがある部屋にいる人しか書けないんですよ。
ああ、確かにね。うん、だから結局共有はできないから、ね。
他のリモートでいる人はなんか突っ込み入れられるけど、うん、書けないから、そこに。
うん。まあね。だから、ジャンボード欲しいんすよね、本当に。
うん
うん、あのカツカツ問題が。
まあじゃあちょっと戻ると。
はい。あ、で、サーフェイスプロ10は、X は、だから、そういうスナップドラゴン。で、スナップドラゴンなんだけど、一応今回クアルコムとマイクロソフトがかなりこう、協業してカスタムチップにしたって言っていて、
うん、
今まで出てるスナップドラゴンベースの Windows に比べると、まあ、その、パッド、あの、ワットパワーのパフォーマンスみたいな言い方はしてるけど、でもなんかかなり実用的そうな雰囲気は出してる。
うん。
うん。だけど、まあ、まあわかんないっすよね。うん。ただ、バッテリーの持ちはその分だから、あんまり、インテルチップ使ってるのと変わんないんじゃんって感じにはなっちゃってるんですけど。
うん。
で、まあ、64ビットアプリは全く動かないんで。
ああ、そう。
あの、Windows の互換モードではね。
はいはい。
あの、ARM でビルドしてればもちろん大丈夫ですけど。
それは何？アプリを作る側がビルドすればってこと？
その、Windows モバイル、ユニバーサル Windows プラットフォームと呼ばれる、その、マイクロソフトストアで配ってるようなアプリとかで、ちゃんと、あの、マルチターゲットでビルドしてれば、
うんうん、
まあ、ネイティブアプリ、ネイティブプラットフォームで動くんですけど。
昔からのなんか、Win32 のエグゼファイルとかだとダメってことか。
そうそう、Win32 のやつとかは、まあ、エミュレーションで動くし、最近は結構、Adobe とかも64ビット対応、っていうか、もう32ビット切っちゃってるから、
うん。
俺はアドビ製品動かないんじゃないかなと思って。結構致命的なんですけど。なので、これはもう自ら飛び込みましたよ。人柱。完全に。うん、
昔のサーフェスでアームだった時あるよね。
あれだ。
RT みたいなやつで。
あれで惨敗したじゃないですか。
うん。
あの、それをやめて、ちゃんとしたインテルベースのラップ2-in-1作ったサーフェス3ぐらいから、めちゃ売れたから、
うん、
うん、まさかのだから再チャレンジで、まあ、そのチャレンジ精神にちょっと敬意を表したっていう感じですけどね。
あ、そう、
うん、
これいくらぐらいですか？1200ぐらい？
これ結構ね、僕は一番高いっていうか、あのマックススペックのにしちゃったから、
ああ
1799ドルとかかな。
一番安いのが999っすね。
そうっすね。でもそれもどう見ても地雷じゃないですか。
そうだけど。
メモリーとかもないし。だから一応16ギガの、 あの512ギガの SSD のモデルにしたんですけど、まあうまくいけば、それこそこういうポッドキャストとかを収録するときのファンレス PC みたいな感じで、
ああ、
使えるといいなとは思ってます。
そうか、ファンレスだとまあ音はね、ノイズはしないからね。
そう。でまあバッテリー持つし、めっちゃ薄いんですよね。なんか7ミリとか、なんかすっげえ薄いらしいんで、そこはちょっと楽しみ。
うんうん。
うん。ただまあ、その、Windows、Microsoft Store って、盛り上がってないの極致じゃないですか
。そうなの、うん、
そう。あそこで使うソフトを未だにまともなものはないからね。あの標準のマイクロソフトが出してるアプリ以外でほとんど使うものないから。
ああ、
うん。まあ微妙。ただ一応巧妙はあって、そのマイクロソフトの標準ブラウザーが、あの、クロミウムベース。なんて呼んでますか？クロミウム。
クロミウムだと。
クロミウム。
うん。
そうそう。クロミウムが、に乗り換えて、まあ、乗り換えたのは別にどうでもいいんだけど、乗り換えて、クロミウムの、あの、アーム版のエッジを今作ってるはずなんで。
うん、うん。
なので、少なくともブラウザーは、ネイティブは、アームネイティブで動くはず。
うん。
で、これは結構でかいと思うんですよ。
まあね。
今時、あの、クロミウムベースのブラウザー動けば、まあ、クロームブックくらいには動きそうじゃないですか。
うん、まあ、確かに。
だから、まあ、そこが昔とは状況違うかなと思って。
はいはい。
だから一応、マイクロソフトが出したクロームブックと思えば、まあまあ、使えるかなとは、一応、保険はそこに自分の保険はかけてます。
クロームブックってことはもう、だから、エッジのみってこと？
エッジのみとかね。そうそう。
エッジとあと UWP のアプリちょこちょこみたいな。
うん。ただなんか一応 Firefox はなんか対応を歌ってたみたいですね。
うん。
なんか ARM 版も、ARM 版の Windows 10ビルドをプレベーターでもう出したとか、出さない、出したとか出すとかいうのはもうアナウンスしてたんで、まあ、ブラウザーばっかそんなあってもしょうがないですけど。
うん。
うん。まあでもブラウザーあれば、そこそこいけるんじゃないかなとは思ってますけど
確かにね
まあそこまでって感じはありますけどね。
32ビット60ビットで脱線するけど、
うん、
あの MacOS カタリーナが、
はいはいはい、
32ビット動かない問題が、
そうそうそう、この
あって、
この2019年に片や32ビットを切って片や64ビットを対応しないっていうこれすごくないですか、この2019。
これすごいよね。
そう。何かが、あの、工作してる。
まあ、どっちもその理由はね、あるとは思うんだけど。
うん。
まあ、僕の方に関しては、どうなんだろうな。32ビットのアプリが、まあ、この間も話したんですけど、スキャンスナップの、スキャンスナップマネージャーが32ビットなのと、
うん。
あと、多分、アドビのライトルーム、僕の持ってるバージョンも32ビットだと思うんですよね。
うん。
で、まあ、クリエイティブクラウドに乗り換えなきゃいけないから、そうすると。
うん。
とか言ってるんで、まあ、今、とりあえず、半年ぐらいはモハベで頑張って、どうしようか考えようかなって感じで。
いや、僕も、あの、もう僕、Mac ユーザーを離れて、久しいんで、あん、まあ、ちょっと対岸の日みたいな感じで見ちゃってますけど。
うん。
でも、まあ、いくら Apple とはいえ、結構、こう、ジャイアン乗りですよね、今回。
今回頑張ったよね。頑張ったっていうか、うん、強引に来たよね。
うん。
まあ、いつかはやめなきゃいけないと思うんで。ですけど。
あと5年ぐらいサポートしてもいいんじゃないのって。
いや、だからまだうちの奥さんにはアップデートしない方がいいよって。言ってないけど、
うん、
する前に言っておかないといけないですね。
いやー。
多分昔のアプリとか、32ビットアプリいくつかあるんじゃないかな。
いや、なんかその、アップルも、今のアップルはもう昔のアップルじゃないじゃないですか。その、ある程度、シェアよりも、コアなエンジニアとか、コアなユーザーに支えられて、で、そういう人たちは、どこまでもついていくぜっていう、人たちはもちろんいっぱいいるけど、それ以上に、なんかもう一般の人に使われるものになってるから、
うん、
結構、厳しい人いっぱいいるんじゃないかなと思って。
まあ仕事のアプリね、その、まあライトルームとかもそうですけど、 アドビ系のアプリとかプラグインとか、
うん、
あとはその DJ とかの人が iTunes の、 その XML ファイルでその DJ の曲を変えたりとかそういうのをやってる人がいて、で iTunes なくなっちゃうから、
うん、
それが動かなくなるとかね、
うん、
まあいろいろあるみたいですよね。
そうそう、
だからアップデートしたくない人は別にアップデートしなきゃいいんですけど、
うん、
そうするとその新しい機能、例えばサイドカーでしたっけ、
うんうん、
あの iPad をサブディスプレイにして使う機能とかは多分カタリーナにしないと使えないんで、
うん、
まあ、アプリにとってももったいないですよね。
そうそう、いや、なんか救済処置はあってもよかったんじゃないかなと。まあ今までの救済処置だとアップルは考えてんでしょうけど。
うん。
うん。
まあその昔のなんかロゼッタストーンだっけ。
はいはいはい。
昔の API をね、ラップして使えるやつとかありましたけど。
うん、そう。まあそれこそ32ビットはエミュレーションモードで
。それどうなんすかね、それありえんのかな。まあありえなくはないか。
まあ、あんま意味があるとは思えないけど、うん、
一応なんかの記事で見たのは、もし不安なんだったら APFS で新しくパーティション作ってそこにカタリーナインストールして、
うん、
で32ビット起動するときだけ元のモハベに戻るっていう、まあそれは APFS だとできるよって言ってましたけど。
あ、そうなんだ。なんかエミュレーターで動かせばいいね、仮想化した。
ああ、パラレルズ的な？
パラレルズ的な。
できるんですかね？まあできるか。
うん。今時だって MacOS 対応してるでしょ？
うん。
うん。まあだいぶ不毛が激しいですけどね。いや、
そうね。
僕ももう多分15年以上前に、スプリッテッドアウェイっていうスプリウェアを、
はいはい。
もう多分僕の最初の最初ぐらい。
何するやつだったっけ？
それは、指定した時間以内以上、バックグラウンドにいるアプリを隠すっていう。
はいはいはい。
裏に回って、指定、30秒とか自分で設定したら、もう、コマンド H を押してくれるみたいな感じですね。
うん。
見えなくしてくれるっていうので、結構スッキリする系ですよ。
うん。
で、それが多分僕は最初に、ほんと最初にくらいにフリーウェア書いて公開したやつを、昨日、一昨日、3日ぐらい前に、なんかどっか外国人の人が、64ビット対応のめどはないんですかって聞かれて、いやー、勘弁してくださいって言ったんですけど、
うん、
もうあれとかも、そのカーボンの API で、
そうだね。
そう。そういうなんか、Apple あんまりこう、キモい操作させないように、モダンなフレームワークはこう作ってるから、
うん、
あれってこう無理やりアプリのプロセス ID 拾ってきてでそれリストしてその中で時間相として、なんか条件に当てはまったプロセスに対してもうカーボンの API で無理やり隠すみたいな、
うん、
やってることはもうなんか C でバリバリ叩くみたいなやつだから、もう多分さすがに動かカーボンって今だけ使えるのかな。
カーボは多分カタリーナで動かなくなるはず。
ああ、そうなんだ。やっぱりそうだよね。うん。
だし、それってサンドボックス化したら動かないでしょ、絶対。
ああ、そうね。もう、触れないもんね。他のプロセス、触るなって話だからね。
そうそう。だし、もしソースがあったとしても、あ、そうね。まあ、まず多分 API が動かないし。
そう。
あれですよ、最近の Mac アプリは僕知らないですけど、結構ノータリーとかしなきゃいけないから、
うん、
デベロッパー ID 取って、サーティフィケート持ってきて、
そう。
ノータリーサーバーにアップしてるから、いろいろめんどくさいんですよね。
もう、そうそう、開発がすでに結構大変ですよね。
うん。
うん。
だから、ドットアップ作って配るのだと、まあ、使えるけど、ものすごいいっぱい警告が出てきて、
そうそうそうそう。
これ許可しますかみたいなのを押さなきゃいけないし、右クリックから起動しないと開けないとか、いろいろあるんでね、うん
うん。インストールス側も、一苦労ですよね。
そうそう。
パズル解かなきゃいけないみたいな。なんで、まあ、まあでもなんかちょっと嬉しかったですけど、この15年ぐらい多分愛用してくれる人がいたってこと自体はね。
多分だけど、クイッターってアプリがあって、
はいはい。
クイット、Q-U-I-T-T-E-R。これは多分全く同じことをするアプリだと思います。
あ、でも、殺すからもっと強いってことかな。
あ、クイッターも殺すか、ハイドするだけかっていうのを選べるんで。
ああ、そうなんだ。
僕はね、会社の Mac に入れてて、
うん。
スラックのウィンドウを5分したら閉じるっていうか、隠すっていうのをやってます。
あ、じゃあ。
だからその人にそれ紹介してあげれば、いいんじゃないかな。
そうしとこう。え、それは未だに動くの ?60 ビットでも。
多分もう、おととしとかに作られたアプリなんで、割とモダンっていうか、
うん。
64ビットで動くと思いますよ。
いや、ただね、あれ結構罠があって、モダンな API でやるときは、アクセシビリティの API をガンガン使うみたいな。
あ、そうね。
そう。裏で実際にはそのキーボード操作エミュレーションしないといけないとかで。
うんうん。
僕もね、何回かトライしたんですよ。そのモダンな API でやろうと思って。当時ね、もうそれも10年以上前の話ですけど。
うん。
でもそうすると、なんかコード効率はめちゃ、パフォーマンスはめちゃ悪くなるっていうか、
うん、
そう、裏でキーボードコマンドに相当するものを投げて実行するから、なんか納得いかないと思って、やめちゃったんですよ。
なんか Apple Script でシステムイベントに、
そうそうそう。
キーボードイベントを投げるみたいなやつでしょ？
そうそうそう。あれをなんか C で叩いてるみたいなだけで、
うん、
実際にはそれがルーティングされて Apple イベントに変換されてみたいな、遅いんですよ。
だし、なんか、アクセシビリティのタブのところに、よくわかんないアプリを許可するの嫌ですよね。
ああ、そう、今だったらそれも言わないといけないもんね。
うん。
だから。
なんか、ドロップボックスのアプリとか、謎にアクセシビリティのアクセスを要求してきて、許可しなくても別に何もなんないんですけど。
ああ、そうなんだ。
あれはムカつきますね、なんか。
わかる。今は、世知辛い世の中ですよね、アプリも。
なんか、カタリーナにアップデートしたら、もういろんなアプリがマイクのアクセスとか、ロケーションのアクセスとか、ファイルアクセスを要求してきて、バーって画面に出てくる。っていうんで、なんか MacOS Vista っていうふうに言われてる。
ああ、いい例え。いい例え。MacOS ME じゃなくてよかったね。
Windows ME。
Vista ならまだね。
でも昔そのアップルがなんだ PC をバカにする CM 流してたじゃないですか。
うんうんうん。
そこにちょうどそういうのがあったんですよね。
うん。
その Vista がアプリ起動しようとするとダイアログが山ほど出てきて、
うん。
Mac にはそんなんないよみたいなのを言ってる CM があるんだけど、
うん。
だからそれがカタリーナでまあブーメランになって帰ってきてるっていうね。
まあだから結局だってあれって。なんか OS の設計が優れてるっていうよりはあまりそういうなんかセキュリティ破るユーザーがいなかったとか
そうそう
で、ね、そのハッカーも興味を持ってなかっただけだけど、
うん、
今となっては Windows の方が興味持たれてないからね、うん
うん、
Windows 平穏ですよ最近
そう
あれだって前一昨年ぐらいかななんかもううちの奥さんのiMac を調子悪い調子悪いって言うからもう見てみたらもうスパムウェアまみれみたいになってて、
ああマルウェア、
マルウェアか、スパムウェアまみれになってて、あれは結構ひどいなと思って、こんな簡単になっちゃうんだと思う。だからまあそこを真剣に取り組んでるっていう意味ではめちゃくちゃ正しいですけど、
うん、
うん、まあ難しいっすよね。
そう。
カタリーナ。ちょ、サイドカーは使ってみたいですけどね。
うん。まあ、せっかくあるしね、なんかデバイスも。
なんかその、結構、夢の技術じゃないですか、その。
デーブ 2D の動画見ました。
あ、それまだ見てないかな。
あ、ほんと？
うん。
デーブ 2G、なんか MacBook Pro だか Air だかのディスプレイ壊れて、
うん。
割れちゃったんですよ。
はいはいはい。
で、じゃあこれ今から直しますって言って、
うん、
iPad Pro をガムテープで貼っつけて、
うん、
で、サイドカーにして使ってんだけど、
うん、
まあなんていうかサーフェス的な感じで、そのタッチスクリーンも使えるし、ペンも使えるし、
うん、
画面もそのままね、キーボードそのままタイプできるし、これいいじゃんみたいな。まあ半分冗談なんだけど、
それもう絶対やってました、ね、自分で壊したでしょ。
狙って。
うん、絶対ネタで壊したでしょ、絶対。
うん、
あの手の人たちもそういうのやりかねないから、ねうん。
あれ良かったっすよ。
うん。あ、でも、タッチ機能はなんか限定にしか使えないでしょ？
そうね。だから全部がタッチスクリーンになるわけじゃなくて、
うん。
そう。
なんかスクロールできるだけとか。
うん。
うん。デスクトップ OS のタッチ対応は絶対、もういい加減意地張らないで、やってって思いますけどね。
そこはね。
うん。
まあ、アップルのやり方としては、その、サイドカーで iPad に表示された部分で、しかもその、なんか、ちゃんとした API に対応してるやつだけ、
うん。
ペンとかで対応できるっていうことでしょ、多分。
うん。まあね、気持ちはわかるんですけどね。
うん。
ただ、レイテンシーとかの、なんか、隠蔽というか、そこら辺はすごいうまくできてるっぽいから。
うん、うん。
ちょっと技術的な興味も含めて使ってみたいとは思うんですけどね。
そうね。まあ、ルナディスプレイとかもあったけど、やっぱファーストパーティーでやってる分だけね。ちゃんとできてそうだしね。
過去にあの手のやつを使って、一応僕の中では満足できたことがないんですよ。
そう。
まあ、ちょっと、レイテンシーにうるさいんで。
ああ、まあね。
うん。なので。
確か、ゆかさんがルナディスプレイ持ってたんじゃないかな。
そうそうそう。なんか快適って言ってたけど。
うん。
うん。
瀬戸康史さんとかも使ってたような気が。
まあでも、ペンとかでなんかガンガン使ってんの見てると、相当実装は良さそうには見えますね。
うん。
うん。まあ、ディスプレイの代わりっていうのはすごいけどね。
そうそう。それ貼った状態でなんか、デスプレイを閉じようとすると、引っかかって閉じれないっていう、やってましたよ。
絶対ネタですよ、それ。
まあネタなんだけどね。うん、そうそう。
そうそう。まあ、ちょっと Mac、たまには使っとかないとっていうのはあるんだけど、カタリーナ問題はちょっと様子僕も。でも、ミアンは比較的あれじゃない？その、OS アップデート戦略、めっちゃコンサバじゃないですか。
うん、コンサバだよ。
うん。
今回はでも、モハベはすぐ上げたかな。
ああ、でもその印象はある。なんかその前とか、2年ぐらい。
うん。エルキャピタンとか、エルキャピタンからシエラとかは1年ぐらいアップデートしなかった気がする。
だよね。なんか、
うん、
1世代上がったら1個前に上げるみたいな。
大体そんな感じでした、
ね。そうそうそうそう。
なんでかって、まあ、多分オーディオ関係が一番でかくて、
うん。
その、OS が上がってセキュリティ周りとかサンドボックスとかが強化されると、使ってるアプリが動かなくなるっていうのが一番怖いんですよね。やっぱ。
うん。
だからやっぱそこを確認できるまで上げたくないなと思ってて。
うん。
まあ、モハベとかはなんかあんまりそういう話を聞かなかったから大丈夫かなと思ってすぐ上げちゃったけど。
うん。
まあ、今回も多分だからまあ、半年、来年の3月ぐらいまでとりあえず待って。
うん。
考えようかなっていう。まあ、最悪なんかアップルが32ビット配信は間違いでしたって言わない可能性はゼロじゃないんで。だから。
対応次第だよね。
そうそう。
うん。
もしかして待ってたら、大丈夫かもしれないみたいなのあるからね。
はい。やろうと思えば一瞬だからね。
そう。
まあ、半年経って対応するアプリとユーザーの苦情のバランスを見て、
うん。
アップルはそこを、方針を変えれるコントロール権を持ってるからね。
そう。いや、でも、さすがに32ビット、今からやっぱ戻しますは難しいは難しいっしょ、やっぱ。
まあね。
もう OS のコード新しい頃全部60ビット前提で書いてるわけだからさ。
コードも消しちゃったかもしれないしね。こういう時に、掃除しようぜ、つって、
うん。そうそう。
確かに。まあ、まあまあ、まあだからこの強気が強と出るか、吉と出るか、うん。
喜んでるユーザーは多分いないと思うんだよね。
でも本当に64ビット化が完全に進んだら、一応ユーザーにも恩恵は。
もちろんそうですね。間接的にはなんか、
うん、うん、
バッテリーの持ちが良くなるだとか、
うん、
OS の、ね、パフォーマンスも良くなるとか、いろんな間接的なメリットはあるはずだけど、
うん、
直接的には、このアプリ今日から使えませんってなっちゃうからね。
ねえ。いや、俺結構、なんかその、本当業務用のこう、作り込んだようなアプリとかいっぱいあるじゃないですか、その、
うん、
企業単位で持ってるような。そう、32ビットのやつとかあると思うんだよ
ね。絶対あるよね。
うん。
エンタープライズ系のアプリとかは絶対あるだろう。
そうそうそう。だから結局 Windows はそれを守り続けるために血のにじむような努力をしてて、
うん、
ディスられたわけだけど、まあ本当同じ立場になっちゃったって感じですよね。
確かに。
プリンタードライバーとかもありそうだけどね。
いや、プリンターとかスキャナー周りはね、メーカーがそんな頻繁にアップデートしないしね。
そうそうそう。
うん、
大変ですよ。 いやまあ、で、サーフェイスは興味ないですか？
で、そう、ちょっと脱線したんで戻りますけど、
はい、
サーフェイスデュオとネオね、
うん、
こっちがまあ本命っていうかさ、
うん、
まあでもこれはまだすぐ出るわけじゃなくて、来年1年以上後に出るってことでしょ？
そうそうそう、まあ、ま、丸1年後みたいな感じでしょ。あ、もっとか、あのクリスマスシーズンだからまだ、
そう、
1年と2ヶ月ぐらいあるんじゃないですか。
うん、
うん、
まあこれはまあ、そのまずデュオとネオ、どっちがどっちだったっけ？
デュオがちっちゃい方かな。うん、
ああ、じゃあネオはそのさ、ラップトップ、あのタブレットみたいな、
そうそうそう、
感じか。
うん、
これ OS が違うっていうね。
そうそうそう、
デュオが Android で、
うん、
ネオは Windows 10X。
そうそう、あれ、マイクロソフトもマイクロソフトでちょっと、あの、疲れてんですよね。その、落ち着けばいいのに、その、Surface Pro X と Windows 10 Pro X だったら、まだ、こう、ロゴがいいんだけど、なんかややこしいっすよね。ネーミングの付け方とかも。
Mac ユーザーというか、Apple ユーザーは、X を10と呼んでしまうからね。
うん。
こう、Windows 10 10っていう感じになっちゃうけど。
確かに。
うん。これはまあどうかな。
まあちょっと先すぎてあんまりまだピントは来てないんですけど。
まあ先に出したっていう意図としては、
うん、
アプリ開発者に声の出るから2画面対応よろしくっていうことですよね。
うんうん。
まあもちろん今出てるやつ、フォールドとか、
うん、
メイト X とかあるけど。
だからあれなんだっけ、ビルド。あの、マイクロソフトのやってる WDC、WWDC みたいな。
はいはい。
開発者イベント。あそこで配るくらいしないとダメなんじゃないですか。ただで全員に。
いいね。
うん。そしたら、絶対盛り上がるでしょ。
うん。
もう両方配っちゃうみたいな。
太っ腹だな。
だってどっちも OS 別だからさ、なんか。
うん。
片方配られてもね、辛いっすよ。
これ、OS 別なのはどうなんですか、そもそも。
ねえ。まあ、Android と Windows 10 Next と Windows 10サポートしろって話だから。
うん。
まあだからそのユニバーサル Windows プラットフォームで作っとけっていう話なんだとは思うんですけど。まあでも Android はそうもいかないもんね。Android アプリ。
Android は UWP 動かないでしょ、別に。
うん。まあその、なんか変換プロジェクトみたいなのにいっぱいやってるけど、まああの手のやつも所詮ね。
あれか、ザマリンとかでやれってことか。
そうね。いやー、これはこれで結構厳しいんじゃないかなとは思ってはいますね。
でもネオの方は、だから iPad mini 的なサイズが片面で、
うん、
それがパカッて開く感じですよね。
うん。
で、こう片面の方をテーブルの上に置くとキーボードみたいになってラップトップ的に使えると。
うん
うん、
いや
あ、それもなーみたいな。それはいいのかどうなのか。
ね、一瞬出た時一瞬うわって思ったんだけど、結構2日後ぐらいにはもうだいぶ冷静さを取り戻してました。
うん
うん、よかった、あれ。なんか、あの場で発売とかされてたら、プリオーダーされてたら、iPhone X みたいに。iPhone じゃない、Surface Pro、Surface Pro X みたいになってたら、なんか一瞬、ポチっちゃってて、危なかったなって思ったんで。
うん。
うん。Microsoft 親切って思いましたけど。
まあね。まあ、これから買う人にも、Surface が来年出るよっていうのをこう、思い出させるというか。
うん。
それで買い控えさせるっていう狙いもあるのかもしれないですけど、
その発想は面白いし絶対ありだと思うんですよ。
うん。
だけど、だってほら、デュアルディスプレイが便利な人って絶対、好みで便利な人は絶対いるし、あのね、2画面にした方がみんな多分便利だってことに気づけるとは思うんですけど、でもアプリの対応しないといけないところにやっぱり大きなあれがあるよね。
でもなんか対応なしに2画面で別の アプリを出すみたいなのはまあできるわけでしょ。
まあ片方にフルアプリ、片方にフルアプリとかはもちろん余裕だし、
うん、
まあ両方に全画面したらなんか真ん中にちょっと切り込みが出ちゃうぐらい、
うん、
切り込みなんていうの、その、
のまあのちじゃないけど、
知的なものが、
うん、はいはい、
ぐらいはできるかもしれないですけどね。
うん、
対応出てくるか、まあ Kindle が対応してくれたらそれだけでちょっと買う価値はあるかな。
まあそうね、
うん、
あの本当に本を読んでる感じになりますよね。
そうそうそう、夢の見開き快適電子端末ですよ。
本当に見開いてる感じになるけど。
そうそうそう、
うん、
うん、結構それはそこは熱いと思う。でも
Kindle って UWP で出てるの？
いや、 Kindle の Windows 版がまた結構なんか明らかに Win32 バリバリのちょっとクソアプリ系なんですよね。
あ、そう。
うん。
Kindle なんか謎にウェブアプリもあるよね。
あるある。クラウドリーダー。
そうそう。
うん。あっちの方がまだ、あの、PC で見るときはいいかもしれないけど。
そうそうそう。あ、最近はそっちで見てるかな、Mac の場合は。
Mac のクライアントアプリも結構出来悪いでしょ？
Mac のクライアントアプリそもそも入れたことがない。
なんかあれも、カーボンで作ってたんですかみたいな。なんか、多分 GUI を、なんか GTK 使ってんですかみたいな感じな。
ああ。
こうなんかこう、多分まあ、なんかマルチプラットフォームで動かすためになんかやってんすよ。
そうね。
うん。
Linux 版も移植しました的な雰囲気があるよね。
そうそうそう。うん。なので、あんまりね、期待はできないなとは思ってんすけど。
Web 版は割といいよ。
まあ、ウェルバーンいいけど、でもあれ、なんか、マガジンとコミックしか見れなくない？
あ、そうそう。本は読めない。
あれも謎仕様でしょ？
多分コピペ防止なのかな。
あー、そういうこと。
わかんないけど、でも、ウェブ版も別にスクリーンショット撮れるからね。あの、漫画もスクリーンショット撮れるから関係ないじゃんって思うけど。
あの、縦書きができないからとか。あ、まあね。
あ、それもある。まあ、ちょっと難しいのかな。
うん。うん、そう。まあ、ウェブは確かにいいっすね。あんなにあの、オフラインストレージをまともに使ってるアプリは。
あ、確かに。
ないですよね。
うん、確かに、ね。
あれくらいしか。うん。あれはいいと思うけどね。
そっか、まあ、うん。
意外と冷静で、僕はあの、今日ミヤンにちょっとどやりましたけど、どやれたのかどうかわかんないですけど、あの、ギャラクシーフォールド。
はいはい。
やっぱあれを使ってみて、なんかほらみんなフォールドって、なんか先出してきて、マイクロソフトも後追いしたみたいな、ちょっと一瞬そういうのもあったけど、やっぱ、フォールドって所詮というか、あくまでも一画面なんですよ。
うん。
あの、開くとでかい一画面ができるっていうところでポイントで、あの、ディオとかネオみたいに二画面ではないから、
うん。
アプリの対応って基本的に何もいらないし、あの、今時、アンドロイドのアプリが、あの、マルチレゾリューションに対応してれば、大体普通に動く。本当に普通に動きますね。あの、アンドロイドアプリによって結構あるでしょ？その、あの、ダイナミックにか、あの、ウィンドウサイズ変えるのに対応してるやつとか、ある程度固定に対応してるやつとかあって、今時の新しいやつは、もう本当モダンにウィンドウサイズ変えられるようになってるから、そういうのはもうほんといい。で、
うん、
そうじゃないやつは、あの、勝手に再起動してタブレットモードに切り替わるとかそういうやつはありますね。
ああ。
でも、あの、互換性でなんか、あの、問題に感じたことはないし、なんか対応が変だなって思うこともないから、あれはすごい。
うん。
超いい。
まあね。
うん。
それがだから、あの、デュオだと、あれをでっかい一枚の、画面だと思ってウィンドウバッて開くと真ん中でメールの中身が切れちゃうみたいなことになるわけだよね。
そうそう。
そこがまあ、あれか。
それをアプリがちゃんと対応しないといけないわけでしょ？
うん。
それは結構めんどくさいと思うんですよ。う
ん、まあ一応ね、Google もなんか、Android 10から、その、フォールド画面対応みたいなの入れてるけど、
うん。
真ん中に線があるってことももちろんバリアントとして増えるわけですよね。だからね。
そうそうそう。
うん、
結構、まあ、アンドロイドでそういうデバイスが他に出てくる といいのかな。
まあ、出てくんじゃない？まあ、サムソンのギャラクシーフォールドと、あ、ファーウェイだっけ？もう一個やってんの。
うん、あ、S、うん、なんかもう一個ね。
メイトのやつね。まあ、あれとかがちゃんとそこそこ出れば、
うん、
これいけんのかってなるのかもだけどね。
うん。
まあ、マイクロソフトが出すよって言ったから、他の会社もなんか、あれ、これまだあんのかなって言って、出てくる可能性もなきにしもあらずなんで。
うん。
そこはいいっすかね。
まあそういう意味では Android ベースの Duo の方が、可能性あるかな。Android デベロッパーの方が対応してくれそうな気がする。
あ、それはそうかもしれないね。
うん。
まあよく Windows の開発者よく知らないですけど。
なんか、Windows の開発者いるの？
わかんないけど。
なんか大きな企業のアプリはあるけど、
ええ、
独立系とかインディーでとかスタートアップで Windows アプリで頑張ってる人ってなんか聞いたことないですよね。
それはある。
なんかスケッチみたいなアプリが Windows プラットフォームで出てくるとは、今日在出てくるとは思えないもんね。なんか、Duo で Kindle で見開き対応したら、めっちゃ売れんじゃないですか。
それはだから Amazon さんが2画面対応を Kindle アプリでしてくださいってことだよね。
うん。
うん。
でもね、Galaxy Fold で僕じゃないんだけど別の人が書いてた記事で面白いなと思ったのはその Kindle で読むときにフォールド少し折り曲げた状態で読むとめっちゃなんか本当の本みたいで気持ちいいみたいな。
うん。
でも、まあ、ちょっとそれ、フォールドだとあんまり、それネタっぽいなと思って、僕はあんまやんないんですけど、でも、デュオとかだったら、ちょっと、こう、少し角度ついた状態、
うん、
で使うのは、確かに文庫本、まあ、持ちやすくなるじゃないですか、その三角になって。
うん。
タブレットって結構、持ちにくくないですか？
それはあるね。横だと持ちにくいね。両手でこうやんないといけないから。
なんか、後ろで、タブレットの後ろで指がすごい状態で頑張ってることになるじゃない。
うん。
うん。あれ結構辛いと思うんで、それの解決策として折りたためるのはすごいいいかなと思う。
うんうんうん。
なので。
折りたためると机に立てやすいっていうのはあるけどね。
そう、そういうのもあるよね。
スタンドアローンでね。キックスタンド不要みたいな。
満員電車の中ですっごい狭いところでもちょっと広げて読めるみたいな。
そうね。
うん、
文庫本読むときは下の、これ絵なしで説明するの難しいんですけど、
うん、
片手で、折り目のところの下を、
はいはい、
人差し指と親指で固定して読むっていう、多分ね、これ説明全くわかんないと思いますけど、うん、そういう持ち方をたまにするんだけど、まあそういう感じで持てるかなと思って。
そう、なんか持ち方のバリエーション結構増やせる気がする。
確かに。うん。うん、
だから、カートしたらデュオの方が面白いかもしれない。値段次第かな。うん。
まあでもそうね、折り曲げのデバイスだけど、真ん中にヒンジがあってもいいという、
うん、
発想は素晴らしいと思うんですよ。
そう。この2020年にこう来たかっていうね。でも、いいよね。
潔いし、あとその、やっぱ、まあ、フォールドとか、折り目が真ん中についててキモいみたいな話とか、
うん、
何回折り曲げたら壊れるのみたいな意見はあると思うんですよね。
うんうんうん。
それの心配はあんまないじゃないですか。
うん、うん。
もうそもそも真ん中が割れてる感じなんで。
まあね、ヒンジが弱くなければ。
そうそうそう。
うん、
だけど、まあそうね。フォールド一番いいなと思ったのはやっぱ全体を一個の画面として使えるところだから、
うん、
Kindle にしてもそうだし、ゲームとか YouTube とかね。
そうそうそう。
それができなくなるのはまあ辛いっちゃ辛いですよね。
うん。ネオでデモしてた本当に片方の画面を巨大タッチバーみたいな、うん、そのソフトウェアキーボードとかそこに出して、まあソフトウェアキーボードのじゃなくて変なキーボード上に乗っけてたけど、
うん、
でもなんか2画面をなんていうの、このラップトップのクラムシェル的に表示して、
はいはい、
で使うっていうのもあれも夢はあるよね。
確かに。
10年前ぐらいだったら もう手放しで喜んで、すげえって言って。でもだいぶ我々も経験値積んじゃって、なんかそこら辺をこう、夢破かれてくると、今ちょっと懐疑的な目で見てるけど。
うん。
でもあれでソフトウェアキーボードとかすごいの作ってくれたら、もしかしたらいいかもしれない。
そうね。なんかレノボがそんなやつ出してますけどね。ヨガブックっていうので。
あれちょっと気になってたから。
うん。
それはまあ気にはなりますけどね。まあでも、こういう面白いデバイスを出してくれるのは、個人的にはすごい嬉しいですけどね。
うん。けどまあ、こうするとでも、Google っていうか Android 使いにとっては、Microsoft もまあ1メーカーに過ぎないんで、まあサムスンとか Google がまあもちろん出すデバイスもあるし、そことの競争にはなりますけどね。なんか Microsoft の出してる Android デバイスだから買おうっていう人がいるかっていう話で。
まあそれは難しいかもしれないけど。
まあなんかオフィスついてきますみたいなのはあるのかもしれないけど、それぐらいですよね。
オフィスって未だにそんなにこう、あるんですかね？
いやー、どうなんだろう。
まあなんか、日本では必ず最近サーフェス出ると話題になるのは、日本のサーフェスってなんかオフィスがバンドルなんでしょ？
ああ、そうなんだ。
で、なんか値段がその分、結構1万円、2万円高くなるみたいになってて。
なしは買えないってこと？
そうそうそう。なしが毎回買えなくて、今回なったとかなんないとかだけど、でも多分バンドル版なんですよ。でなんか割高になるから買わねえぜみたいな。
US 版を買うと。
いやまあだからそもそも買わないんじゃない。なんか
で別にでもその人はオフィスなし版があったら買ったかって言ったらそうでもない。
まあわかんないけど。でもなんかそんなにオフィスって使うのかなと思って、今時 Google アップでなんかもう100% Google アップじゃないですか。まあ、たまにいるか、オフィスの人。
まあ、会社によるだろうけどね。
パワポン、メールに添付してくる時の、殺意感。はあるけどね。
ええ。
うん。あれは、話、書いてもいいですか？
いいっすよ。
iPhone 11的なものは。
はいはい。
リビルド評価というか、でも、いや、ほら、かたくなに。
かたくなではないけど、うん、使ってないからね。
使わないけど。
いや、いいんじゃないですか ?iPhone 11、10 Pro、11 Pro。
僕も最近、遅らせばながら、宮川派閥に入って。
派閥じゃないっつ。Android 派ってこと
?Android 派になったんですけど。
うん。
ただ今までの、僕もほら過去 Android iOS とか Android iOS をすごい聞きしてた、してるんです。未だにまあまだする可能性は全然あるんですけど。ただ、今回 Galaxy Note 10と、正確には Galaxy Note 10 Plus と Galaxy Fold。これが僕のメイン Android デバイスなんですけど。
うん。
これに切り替えて思ったのは、なんかもう今までの Android にあった、主に特に UX とかパフォーマンス的な、なんか iOS に対しての遅れを取ってる感じがもうな、完全に払拭された感じがして。
うん。
で、そうなってくると、やっぱり少なくとも僕らだと Android の設計の方が柔軟性が高いじゃないですか。
うん。
やれることがやれるっていう意味では。だから、今は結構、なんだろう。真の Android 派閥に入ったというか。今はたまに行ったり来たり、こう入り口ちょいと出てくるんだけど。
そうね。
うん。結局、まだまだ使えないじゃん。ペってこう門に唾を吐いて、また隣の、隣の、なんかこう、派閥に行ったり来たりするみたいな。感じだったんだけど、
うん、
結構、今回はね、なんか随分と、つま先から頭のてっぺんまで、アンドロイドに、こう、染み込まされて、ああ、いいなって思っちゃうんだけど。
まあ、ギャラクシーのエコシステムってのがあるんじゃない？その中でもね。
ああ、まあ、ギャラクシーの、そのなんか、カスタマイズのが僕のツボにはまってるのはあるかもしれないですけど。
うん。僕は割とストックの Google 製アンドロイドを使ってることがほとんどで、
うん。
カスタマイズもまあもちろんするけど、そこまでじゃないですね。
うん。
だから、アンドロイド、ギャラクシーのやつとかを見ると、まあ UI とかもまあ結構違うしね。
うん。
そのスプリットスクリーンの対応とか、メニューの出し方とか、ジェスチャーとかはだいぶ違うから。まあ、それがその、アンドロイドの良さというかね。まあ、好きなようにカスタマイズできるってところがいいですけどね。
あと、なんか、これ逆説的っぽいけど、マウス使えた時の便利さ。
おぉ。
アンドロイドマウス繋ぐとすっげえ便利なんですよ。
そうなんだ。
スマホでも。
ああ、Bluetooth で？
Bluetooth で。
うん。
普通のフォールドとかじゃなくて、ほんと普通のスマホでいいから、スマホスタンドみたいに立てて、マウス操作すると、いきなり生産性が上がるっていうか、あとキーボード。
キーボード、うん、
うん。つけると。びっくりするぐらい、なんかあらゆるマウス指操作もマウスでできつつ、PC でいう俗に言うマウス操作も完璧にできるから。
うん。
あれはね、一回ぜひやっていただきたい。
そっか。
うん。
昔やってたけどな。Mac から、
うん。
Mac の、トラックパッドとキーボードをその別のデバイスの Bluetooth キーボードとして使うってアプリがあったんですよ。確かワンキーボードとかいうアプリだったと思うんだけど。
あったあった。なんか僕その時ミヤンと結構盛り上がってちゃった。なんかメッセンジしてた気がする。
あったよね。
うん、あったあった。
そ
うそう。うん。
それを一時期使ってて、
うん。
まあ確かにあれは便利。なんかふと携帯で文字打ちたい時に、
うん。
め
ん
どくさいなと思ったら。ホットキーを押すと Mac がそれにつながってそこで打てるっていう。
うんうんうん。あったね。
うん。
あ、でもね、そういう意味では最近、その、Windows と、だ Microsoft と Android 陣営のその、連携はすごい強化されてて、
うん。
Windows に、名前がすごいんだけど、スマホ同期ってアプリがあるんですよ。
ああ
日本語だと。
それはマイクロソフトのアプリ？
マイクロソフトの純正アプリで。
はいはい。
なんか US、
それ Your Phone ってやつ？
そう、Your Phone です。英語だと Your Phone だけど、日本語だとスマホ同期ってアプリ。
すげえダッサいな、
まだ。そうそうそうそう。まあ Your Phone もなかなか、チャレンジした名前だけど。
いや、Your Phone は変だよ。なんか、Your、うん、とか、まあ前はわかるとして、Your、
うん、
っていうのを、その、自分が使うアプリの名前に使うのはおかしいよね。
なんか他人行儀な。
そうそう。
そうそう。
マイフォンじゃねえのかって気がする。使う側としては。
確かに、
ね。なんでイヤフォンなんだよっていう。
そうそう。あれが、なんか地味に、でもマイクロソフトはあれ地味にすごい強化してるんですよ。
そう、なんか最近のアップデートで、
うん。
電話と SMS が PC からできるようになったっていうのを見ましたよ。
そう、ノーティフィケーションが、最初はノーティフィケーションが飛んでくるだけとか、あとフォトが、まあ、ギャラリーに、スマホにあるギャラリーの写真が見覗けるぐらいだったのが、電話かけるようになったり、あとね、サムソンは特にその機能を、なんか、いち早くマイクロソフトに連携させてて、ギャラクシーだと、その最新の機能が使えるんだけど、それはもうね、リモートデスクトップ的な、そのアプリからスマホをコントロールってやると、PC 上にスマホの画面が出てきて、VNC 的なというかサイド、まあ、ちょっと違うんだけど、そう。それは結構ね、便利。
もう画面がそのまま出るっていうこと？
そうそう、普通にだからエミュレーターで動かしてるみたいな感じにな
る。うんうんうん。
そこでなんか PC のキーボードマウス使って操作しちゃうみたいな。
うん、
まあ、そういうところは結構いいですけどね。
そういうなんか変態っぽい使い方は、そうそうそう、まあ、Android ならではって感じがあるね。
うん。あとは、G ボード。Google の。
キーボード？
キーボード。
うん。
もうあれがないと僕はもう生きていけない感じ。あれの音声入力が、神がかってて。
そうね。
今までの音声入力アプリって、音声入力機能って、Android でも Siri で、iVoice でも、音声、キーボードの音声入力ボタンを押すと、なんか、ソフトウェアキーボードがおもむろに、マイクアイコンみたいなのになって、ここでお話しくださいみたいになるじゃないですか。
うん。
で、入力して、ひとしきり終わったら、なんかピロンって戻って、ソフトウェアキーボードに戻して、 修正してとかしないといけないでしょ。
うん。
あれ、あの時点でなんかその、絶対音声入力って言い間違えたり、認識間違えたりして間違えるから、それを修正する、あの UI が必要なのに、そこがすごいダメだなと思ってたんだけど、あの G ボードは、あの、トグルしないんですよ、最近。
うん。
ちょっと前から。音声入力ボタンを押すとソフトウェアキーボード表示したまんま、アイコンがピカピカ光って音声入力受け付けるんですよね。
うん、
で、ずーって話し続けて、なんか、誤字があったなと思ったら、もうソフトキーボードに戻ればすぐキーボードでその文字間違いを修正したりとか、あと、句読点入れたりとか、
うん、
その場でできるから、その音声入力とソフトウェアキーボードが切り替えじゃなくて、こうシームレスに連携するような UI に変わったんで、あれはね、僕も結構、最近音声入力でほぼ、あの、スマホでは文字入れてるんですけど、もう超便利。
いいですね。
うん。
まあ、長い文章書くときとかはもうそっちの方が良さそうかな。
日本語は絶対音声入力の方がもう今認識率めっちゃ高いから。
ああ。
うん。
YouTube のなんか、自動字幕？
はいはいはい。
は、まあ、ちょっと日本語性能悪いですけどね。
ああ、そうね。
英語に比べると。
なんだろう。日本、あ、でも同じ技術のはずなのにね。あ、でもまあ、うん、難しい。漢字の。
まあ、ノイズとかもあるしね。その、
うん、確かに。
声を、マイクだとその、それしか拾わないけど、
うん。
YouTube の場合だと、どっから出てくるかわかんないし、いろんな環境ノイズも乗ってるしっていうのは、多少はあるかもしれないね。
うんうんうん。確かに。同じエンジンのはずだよね、でもね。
基本はそのはずですね。あの、僕のポッドキャストは文字起こし Google のやつ使ってんですよ。
ああ。
そう、それで、あの、検索エンジンを作ってて。
うん。
それはね、割といい、いいよ。まあ、7割ぐらいは合ってるかな。
うん。
時々すごい変なのあるけど。
うん。
まあ、パーッと見れば、大体何話してるかわかる。
それって句読点も打ってくれる？
句読点はね、打ってくんないんですよ。
うん。
なんだけど、僕は自分でオプションつけると、どの単語が何分何秒何マイクロセカンドに話されたかっていうのは出てくるんですね。
うん。
で、僕はそれをこう見て、なんか、単語と単語の間が1秒以上空いてたら、丸とか点かな、みたいな感じで、あの、打つスクリプトを自分で書いて、そしたらまあなんかいい感じになった。
すげえ、う
ん。それはあるけどね。なんか英語だと、あの、グルーピングしてくれるから、段落ごとに分けてくれるんで。それはいいですけど。まあ、日本語は多分、まあ、そのうちできるようになるのかもしれないですね。
そうそう。あの、Google 日本語入力の欠点は、句読点開業が入れられないんですよ。
あ、それ未だに直ってないんだ。
未だに直ってない。あの、iOS は点とか、丸とか、開業とか言うとしてくれるでしょ？
うん。
あれはね、ダメ。
それは、厳しいね。
そう。だからもう、ダーって全部入力した後に、最後に句読点で整形するっていう処理は必要なんですよ。
ああ、手でね。
手でね。
うん。
それちょっと面倒ですけどね。
うんうん。
うん、まあでも、まあそれくらいだけど、あ、やっぱりそれはやってくれないんじゃあ完全に同じロジックなのかな。
うん。
うん、
だと思う。
うん。でも、ミアンがアンドロイドを使い続ける理由は、なんか、語ってるようで、僕も聞いてるようであんまり真の理由を把握してない気もするけど。
特にないんだけどね。
だ別にだってさ。
今言うと。
でもさ、そんなアップル嫌いなわけでもないじゃん。だって Mac 使ってるわけだ
し。Mac 使ってるからね、うん。そうそう。
なんで iOS だけ目の敵にしてんだって。
してないけど。いや、iPad を使ってるからもう最近は iOS もバリバリ使ってはいるんだけど。
うん。
あ、最初は、あれですよ。なんだろうな。アプリからアプリ開いたときに、バックボタンで戻れるとか、
うん、
あとはその、URL 開いて、なんか、インスタペーパーとかに投げるとか、
うん、
そういう機能が、Android の方が昔は進化してたんですね。
うん、柔軟性が、ね。
インテントとか戻るボタンとか、
うん。
で、それはでも iOS8 くらいで、iOS でもできるようになったから、
うん、
その例えば、リンクとかを、長押しすると、下からこう、ボコって出てきて、いろんなアプリのその、ボタンが出てくるじゃん。
うん。
だそういうのはもうできるようになったし、 でもカスタマイズ性とかは、まあ、未だに iOS ちょっと低いとは思うけど、iOS12 とか13でできたショートカットとかは、
うん、
多分 Android より使いやすいんじゃないかなと思うから、もはやなんかあんまり Android を使ってる意味はないですね。まあ、Google のアプリが最初から入ってて、その、会社のアプリ、会社のアカウントと自分のアカウントを分けてインストールしたりとか、
うん、
まあ、それはできるからね、ワークプロファイルとかで。まあ、実は使ってないんだけど、
うん、
まあ、それぐらいかな。だからもう、今やあんまりないですね。どっちを使うかっていうだけで。
あ、じゃあもしかしたら僕がこんなに Android 絶賛した次のターンぐらいでミアンがいきなり iPhone 使ってる可能性もあるね。
まあ、なくはないですけ
ど、ね。それやめてね。
なんで？
なんか、仲間欲しいじゃん。
仲間欲しい、
うん。
iOS はそうね。なんかホームスクリーンのアイコンの順番を、なんだろう、アイコンを好きなとこに置けないとか。
ああ。
未だに左上から順番に入っていくじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれはもう今時何とかしてほしいですよ。もっとたくさん置きたいし、
うん、
好きなとこに置きたいしって気がするな。
まあまあ、そうね。
で、iPadOS でタブレット、ウィジェット置けるようになったから、
うん。
まあそれももうすぐ多分 iPhone でもできるようになると思いたいんで。
ミヤンウィジェット使ってるよね。
ウィジェットね、まあ使いこなしてるわけじゃないけど、メールとカレンダーと天気ぐらいは表示させておきたいかなっていう気はする。
僕結構ホームスクリーンは時計だけ、時計と天気だけ。
ああ、まあそういう人いるよね。
うん。なんか家めっちゃ汚いのに、ソフトウェア上の画面だけはきっと綺麗にしときたいみたいな。
デスクトップ何も置かない派でしょ？
そうそうそうそうそう。Windows もデスクトップのアイコンを表示しないっていう。
ああ。
機能で、もう、見えないようにしてるんですよ。
うんうんうん。
消してても、ちまちま消しててもなんかアプリ入れたりすると勝手に乗っかったりするじゃないですか。
うん。
だからもうそれを、掃除するの面倒なんで、デスクトップアプリは表示しないっていう、
なるほど。
やってますけどね。うん。いやー、ミヤンが iPhone になったらちょっとショックだからな。
まあ、なんとなく、歴史的な経緯で、Android を使ってるし、まあ、映る理由は特にないっすよね。
うん。
iPhone にしないとこれができないっていうのほとんどないから、まあ、逆も最近はもうなくなってきてると思うんで、
うん。
最初にこれ使ってたからっていう理由で使ってる人もいるんじゃないかと思うんですけどね。
まあ、そういう意味では、Android は、ペン倒してきたり、2画面に倒したりとか、
うん。
なんか多様性が出てきてる、今の状況の、で多様性があるのは結構エコシステムとしてはいいよね。
そうそう。
うん。そこがユーザーが選択できるからね、好みを。
まあでも実質サムソンの一人勝ちみたいなもんなんじゃないですか、アメリカでは特に。
まあ、サムソン何なんすか最近。
いや、サムソンはだってもうすごいじゃんね。
なんか何かあんの、その僕全然キャッチアップしてなかったから、なんかサムソンのエンジニアとかになんかすごい人が引き抜かれたとか、なんかそういう噂あったりするの？
まあそれはあるんじゃない？もう特に日本のね、エンジニアが韓国でサムソンに引き抜かれてみたいなよく聞くけどね。まあ韓国だけじゃなくてもちろんアメリカでも R&D やってるし。いや、やっぱすごいんじゃない？
いや、なんかちょっとこの UX 的なパフォーマンスのチューニングとかもそうなんだけど、なんか頭一つ抜けてるんだよね。アンドロイドなのにこんなにパフォーマンスがいいのかっていうのもすごい不思議だし、なんかその改造の仕方も昔みたいなこうキャリアのやる魔改造みたいな感じじゃなくて、まあ僕の少なくともツボにはものすごいハマる。
そうね、僕も昔ギャラクシー S1 とかは確か使ってて、
うん、
その時の改造はまあ、あんまいけてなかったんですよ。
そうそうそう。
なんか謎のアプリとかいっぱい入ってたりとか、
うん、
あとメニューとかも変ないけてないアイコンに全部変わってて、なんだこれって感じだったけど、多分最近はね、もうストックのスノーアンドロイドの上になんか素直に拡張してるって感じですよね。
そうそうそう。まあ一応ホーム UI のランチャーはオリジナル入れてるけど、
うん、
でもそれもあんまり変なことしてない、すごいシンプルなランチャーなんだけど、それ以外今日ほら僕サイドからジェスチャーするとかカスタマイズしてたじゃないですか。
うん。
ああいうのって知ってる？なんかね、一回サムソン、 デフォルトで何も入ってないんですよ、ああいうの。
うん。
で、サムソンのストアに行くと、なんかその、サムソンのカスタマイズ集を管理するアプリみたいなのがダウンロードできる。で、それをダウンロードすると、その中にノーティフィケーションをカスタマイズするアプリ、マルチタスクをカスタマイズするアプリとか、ジェスチャーをカスタマイズするアプリみたいな、こう、リストが並んでて、で、それクリックすると、そのプラグインをインストールして、で、その機能が拡張されるみたいな、すごいクレバーなんですよ、その。
ちょっとマニアックだね。
そうそう。でも、やり方としてはすごいかっこよくて、エンジニアリング的にも。
うん。だし、多分 OS のアップデートしなくていいから、配布がしやすいんじゃないですかね、多分。
アップルでやってるからね。
うん。
そうそう。それがなんかすごい賢いなと思って。
ええ
ー。あの時にね、結構、ハート打たれたんですよ。なんか、サムソンやるって思って。
いや、馬力があるのは、やっぱサムソン。まあ、ファーウェイとかもまあ、すごい頑張ってると思うけど。
うん。
ちょっとまあ、ワンプラスとかね。いろいろメーカーがあって、でもちゃんと OS のアップデートについてきてるのは、そんな、たくさんはないですからね。
なんか、Android 10の対応が、予想以上に苦しんでるらしいですけどね。
ああ、確かに。まだ出てないもんね。
そうそうそう。だ結構10は、なんか、Android 9のサムソン拡張の、パッケージ化したみたいなところ
があるから。ああ。バックポートした感じかな。
そうそうそう。なんか、限りなくバックポートな感じがする。
うん。
うん、
でもなんか、昨日見た記事だと、Google の予定としては iPhone 11、Android 11で、
うん、
その、ジェスチャー UI をもっと標準化したいみたいな話で、
うん。
サードパーティーが今勝手にやってるやつは、まあ、禁止はしないと思うんだけど、なんか、なるだけ標準にみんな同じナビゲーション UI を使うようにしましょうっていう、なんか規約を入れるみたいな感じらしいですけどね。
いや、それはやってほしいっすね。
うん。戻るボタン問題がね、あって。
うん。
僕は未だにその Android 9の戻るボタンを使ってるんですけど、
はい。
まあ、10だと、iPhone X 的な、
うん、
その、下にバーがあって、スワイプするやつなんですよね。
はいはいはい。
まあ、あれ多分慣れればいいんだけど、戻るボタンが左からスワイプするっていうのが、まあ、どうしても僕は慣れなくて、で、そのハンバーガーメニューと競合するから。
はいはいはい。
そう、それだけかな。そこをなんとかしてもらえれば多分、スワイプにすること自体はいいと思う。画面広く使えるし。
そう、僕は今日ミワンも見てたと思うんですけど、サムソンのその魔改造は、左からスワイプが3方向なんですよ。
うん。
斜め上、斜め下、右みたいな。
あ、
で、そこに3つ、実際にはあれさらに、斜め上長押しみたいなのもあって、6個バリエーションが作れるんだけど、僕あれはめちゃくちゃ気に入ってて、だって、ホームボタンの3つのアイコンが全部3方向で操作できるから、片手で握ってる時に全くホームポジションいじらずに、親指であらゆる操作ができるんですごいんだけど、でサムソンそこでまたちょっとクレイジーなのが、それハンバーガーメニューと引っかかるじゃないですか。
うん。
で、そのアプリの中で、ジェスチャーする範囲が設定できるんですよ。
ああ。
で、僕は画面の3分の、上から3分の1、下から3分の1あたりに、そのサムソンジェスチャーを入れてて、
うん、
上のその3分の1、下の3分の1は、ハンバーガーメニューのその標準のメニューを使えるようにしてるから、
うん、
もう本当に左のエッジスクリーンの仕事がめっちゃ複雑化してるっていう。
うん、
ただ分かってれば、ハンバーガーメニューのコンフリクトも直せるっていう。
そうか。
うん、
いやそれはでも万人向けではないですね、確実に。
まあ、それはもう全然無理ですけどね。
まあだから使いこなしたい人にはすごくいい感じがするけど。
そうそうそう。でも言ったって、iOS だってもう万人向けかって言ったら。
まあね。
あんな右半分、右上半分から下った時だけコントロールセンターとか。
あれはひどいよね。
あれ？
スワイプも下からスワイプも、
うん、
あれだもんな。画面のスクロールとかぶるっちゃかぶるしね。
うん。
うん。
あれはさ、なんかもういい UI じゃなくて単に集合値の勝利っていうかさ、周りにみんな使ってる人がいるから、口コミで、なんかそれが伝播してってなんとか成立するみたいな。
そうね。
うん。まあ、それはそれでいいのかもしれないけど。
ノーティフィケーションセンターとか多分使ってない人とかいると思うよ。わかんないけど。
いや、知らないんじゃないかな。
そもそも。あと、左にスクロールする画面なんだっけ？ホームスクリーンから左に行くと、
はいはいはい。
なんか、シリーサジェスションみたいなやつが出てくるけど、
はいはいはい。
あの画面とか多分使ってない人相当いると思うんですよね。
いや、あれは使ってないでしょ。
うん。
だって僕、この間、エジケンと会った時に、そのさっきミヤンがホームアプリの、カスタマイズめんどくさいって話してたけど、一括でホームアプリ動かせんの知ってる？
ああ、なんか、長押ししてバンドルするみたいな感じで、ね。
そう、なんか一回、アイコンをホールドして、浮遊した状態になるでしょ、フォロー探せる、
うん。
その状態でプルプルしてる状態で、ホーム画面にあるアイコンを、別の指でタップしていくと、そこにこう吸い付いていくんですよ。
はいはいはい。うん、
で、複数のアイコンが動かせるみたいなやつとか、エジケンすら知らなかったからね。アップル信者の。
まあでもそれは知らなくても生きていけるからいいんですよ。
でも、ホームスクリーンめっちゃ掃除できないじゃん。もう iPhone って。
あ、まあね。
それがない。
昔は iTunes でできたけどね。
うん。
今はできないか。
うん。そうそう、iTunes でやってる人もいないでしょ、しかも。
大昔は iTunes で繋いでやってましたけどね。
あれ今できないんだ。
あ、まあ今まだできるかな。でももう、カタリーナでは、動画はわかる、できんのかな。
あれ、カタリーナって iTunes なくなったの？なく
なった？ iTunes ないね。でも多分その、iPhone を管理するためのアプリがまた別にあるんじゃない？多分。
あれ、iTunes 完全なくなってどうなったの？
なんか、ミュージックアプリと、ポッドキャストアプリと、ムービーズ？わかんないけど。
うん。
TV か？わかんない。そういうアプリに分かれた。
あー、そう。
基本の機能はミュージックに移ってるはずなんで。
うん。
うん。
そうなんですよね。アップルは、iTunes の、足かせがね。なんか、長いっすもんね。
いや、でも例えば、フォースタッチってあったじゃん。あ、3D タッチか。
はいはいはい。
昔 iPhone にあって、あれなくなったけど、
うん、
まああれも多分一緒で、使い方がみんなわかんなかったから、
うん、
何に使うかわかんないし、でも別になくても生きていけるっていうんで、多分、なくなったと思うんですよ。
うん、
でも別に、まあそれはそれでよくて、使いたい人だけが、パワーユーザーが使うっていうのだったら全然問題ないんですけど、
うん、
3D タッチしないと使えない機能がなんかすごく重要な機能に割り当てられたりとかすると、まあ良くないですよね。
うん。
どうすればいいのか分かんないみたいな。
まあね。
うん。
結構好きだったんだけどね、僕あれ。確かに。あんま使い道はなかったけどね。
そう。ホーム画面からアプリをショートカット起動するときになんか使えた気がする。
そうそう。
3D タッチするとなんかそのアプリのカメラ起動してすぐやるみたいな、そういうのができた気がしたな、確か。
それだけが便利だった。
そうそう。
最初にビデオで立ち上げられるみたいな。
そうそうそう。インスタグラムとかね。
そうそう。
ツイッターとかで使えるんだよね。
うん。あれは良かったけどね。あ、
まあ今結局長押しに戻ったから、まあ別にいっちゃいいんですけどね。
カーソル移動便利だったよ、カーソル。
ああ、キーボードのカーソル移動、うん。うん。
あ、あれができなくなったってこと？
あれはね、今も多分できるんだけど、
うん、
ちょっと違う方法になったはず。スペースバーを長押ししてなかったかな。
あ、そうなんだ。
確か。
じゃあ長押しでできたって話。
そうそう、別に今までもできたんですよね。
うん、まあ、じゃあタッチ ID もなくなるのかな、しれっと。
ああ、タッチ ID はもうだって新しいやつにはないじゃん。
MacBook のね。
ああ。
タッチ ID じゃないか、なんだっけあれ。
タッチ ID でいいんじゃないですか。あ、まあ、タッチバーね。
タッチバー。
立場はなくなるでしょ、確実に。次の MacBook Pro でなくなるでしょ、それは。さすがにね、うん。
あれ、辛いでしょ。
あれはだってもう、それこそアプリ開発者が対応しなきゃいけないけど、
うん、
何を対応するんだって話だからね。
うん、
はい。
そうね。
まあ、そんなとこですか？
はい。これネタは消化したんですか？
ネタは消化はまだしてないですよ。でも、適当に入れたけどドリキンが話せるのかどうかわかんないから。
え、ちょっと話せますよ。
あ、ほんと？
何ですか？
ゲームの話とかはどうですか？まあでもいいか。スイッチライト買ったんでしょ？
はい、買いました、スイッチライト。
うん。
うん。
スイッチでよくねって気がするんだけど、なぜ買ったのかっていうね。
あー、これはね、なんか飛行機の中で暇だったっていう。フライト前に。
それだから、もし持ってってればさ、スイッチを持っていってればいらなかったよね、それは。
それはその通りですね。
あ、そう。
うん。そのくらいの感じですね。いいところといえば、まあちょっとちっちゃくなって、あ、でもサイズ感はいいですね。
うん。
うん。携帯ゲーム機としてはすごい使いやすくなった。
もう。
うん、サイズ感といい、コントローラーも固定されてるし、なんかぐらつきもないし。
確かにスイッチをくっつけた状態でやると、なんかちょっとやりづらい。
そうそうそう。
逆にその、飛行機とかだと、キックスタンドで、スイッチ本体を立てて、コントローラーを離した状態でやると、なんか、やりやすいですけどね、逆に。
まあね。
うん。
うん。それは確かにそうだけどね。でもまあ、それ結構めんどくさいじゃないですか、荷物が増えるっていうか。
まあね。
うん。
そんな変わんない気もするんだけどな、サイズ的には。うん、
あ、なんかほら、スイッチのコントローラーを差し込むコントローラーの骨組みみたいなやつ。
あるね。
あ、すぐなくなっちゃうでしょ。
僕は最近あれでずっとプレイしてるんだけど、
うん、
初期の頃は、離した状態でやってましたよ。片手に持って、左と右で離してやってた。
ああ、まあ、それはいいかもね。その。
ゲームによってはそれの方がやりやすくて、
うん、
でも、それだと操作がしづらいゲーム。なんかテトリスとかはあれだと、それだとすごい厳しくて、
うん、
ちゃんとした、固定されたやつじゃないと厳しかったな。
なんか、シュタインズゲート的なアプリがあれば、あ、ゲームがあれば、絶対片手コントローラーの方が楽だよね。
そうね。
うん。送るしかしないからね。
うん。
うん。でもまあ、ライトでゼルダをやってます。
おう。
ブレスオブワイルドじゃないやつ。新しく
出た。ああ、夢を見る島。
そうそうそうそう。
はいはい。リメイクというかなんというか。
そうそうそう。
うん。
あれはもうなんか、すごい初代ゼルダ感の現代に作りましたっていうののリメイクだけど。
ええ。
まあ、初代ゼルダって感じ。あんまり、うん、そんなすごいインプレッドって感じじゃないけど。
なんかヒゲポンさんが、やったって言ってたな、
うん。
すごいハマってるみたいですよ。うん、
なんかね、若干ね、なんかその、任天堂の新人に集めて作ったのかな感はちょっと僕は感じてて。
インターンに作らせた
みたいな。インターンに作らせた感が若干感じて、勝手な想像ですけど。
うん。
なんかね、なんか余分なところはあったですね。そのなんか、例えば、フィールド画面の、上3分の1、下3分の1がボケてるんですよ。
うん。
被写界深度的な、なんていうの、そのボケ、カメラのボケみたいなフィルターを、わざわざフィールド画面の上下にかけてるんだけど、
うん、
これ全くいらないと思うんですよ。すげえ見てて見づらいんですよ、そのフィールド画面が。
あ、
なんかその、立体感出したかったのか、でもこれ、被写界深度にはなってないだよな、とかね。そうなんか細かいところを気にしちゃうと、もうなんか、老害的な。
ああ。
うん。ダメですね。
まあ、大きい RPG とかだとなんか、ミニゲームみたいなのがいっぱい入ってて、まあ、インターンとか新人が、
そうそうそう。
頑張って作ったんかな、みたいなのあるよね。
それはいっぱい、そうだ、それのなんか、前編そうなんじゃないかな。
それあんまりいいレビューじゃない気がするけど。
そうね。まあ、そういう意味では若干、そう、ポジティブではないかもしれないですけど。まあ、ベースがよくできてるから、それでもいいけど。う
ん、まあ、スイッチライトはでも、子供とか、まあ、100ドル安いですよね、多分ね。
うん。
で、バッテリーの持ちが少し、良くない?どっちだったっけ?
良くなったんじゃないかな?あ、変わらないのかな?ちっちゃくなったのに。
ほぼ変わんないですね、うん。まあ、うん。スイッチしないスイッチとして有名だけどね。画面つけらんないし。
まあ、正しい気がするけどね。
うん。なんか、任天堂のチャンネル見てたら、なんだっけ、脳科学研究所の、ゲーム知ってる、
うん、知らない。
なんか、年齢、脳年齢をテストするゲーム。 なんか 3DS でめちゃくちゃ流行ったんだけど、
うん、
その英単語とかそういう聞こえてくるやつをペンを使ってガガガってこうメモするんですよ、
うん、
それで脳年齢を測るっていうゲームで、
うんうん、
なんかそれがスイッチで出るみたい、
うん、
そうなってくるとそれはもう逆にさ、そのスイッチを大画面につないだ状態ではそもそもプレイできないですよね、
うん、
タッチスクリーン前提だから、
うん、
そういう意味でそのスイッチライトが出たから今後そういうなんか昔 3DS で出してたような携帯でタッチスクリーンバリバリみたいなゲームこれからどんどん出てくるのかなっていう気はしますね。
なんかあの任天堂の本来考えたらありえないフラグメントするプロダクトラインの作り方が奇跡的にワークするっていう。
そうね。
3DS、3D やめてみたりとかさ。
うん、2DS とかね。
そうそうそう。なんか、あの、すごいよね。あの、アクロバティックな感じで。
うん。
そうでは、ライトもありかなと思いますけど。
まあ、ポケモンとかそういうのも出るし。
うん。
それもいいんじゃないですかね。
なんかミヤン最近ゲームやってないですか？
僕はね、あんま最近やってなかったんだけど、一応のアンタイトルズグースゲームはやってますよ。
はいはいはい。あの、パニックのね。
パニックのやつですね。
うん。僕も早く PC 版を出せって。
あ、出てないんだ。
なんかまだなんですよ。今 PS4 だけ？
あとスイッチ。
あ、スイッチか。
出てますね。
そうかそうか。そう。なんで。
え、Steam 出てんじゃないの？出てない？
まだ。いや、あの、予定にはなってるけど、まだ出てないはず。
ああ。
ああ、PC 版出たらやるぜって一応中の人には言ったんですけど。
これはまあ、あの、ガチョウになって、
うん。
人間にいたずらをするってミッションをこなしていくっていう、それだけのゲームですね。
あ、評判めちゃくちゃいいですよね。
いい。いや、すごいじゃない。今年のなんかもう、なんつうのかな、を代表するゲームの一つなんじゃないですか。
うん。
Twitter とかのね、ソーシャルメディアの盛り上がりを見ても。
そうやるか。まだだって僕それミヤにこの間も勧められたけど、まだゲーム性がピンときてない。多分やんなきゃわかんないんだよね。
あ、なんか良い子が YouTube でなんか30分ぐらいプレイしてる動画があるんですよ。
へ
え。だ、それを見たらなんかどんな感じかなっていうのはまあわかりますね。多分。PC 版でやる必要は多分ないというか、その、めちゃくちゃハイスペックなゲームじゃないんで、あの、スイッチでも全然大丈夫みたいなゲームっすよ。
え、マルチプレイ要素みたいなのはないの？
あ、マルチプレイ、僕の知ってる限りはないっすね。
あ、そうなんだ。
一人プレイだけ。
値
段もなんか1500円ぐらいだったと思うから。
いや、単になんか買うのがめんどくさいっていうだけなんですけど。ダウンロードストアとかはめんどくさいじゃないですか。
まあね。うん、まあ、ブラウザで、任天堂の場合はブラウザで買えば勝手にスイッチに入ってる。まあ、PS もそうか。
うん。そうね。そうか。僕は、相変わらずアサシンクリードやってるからな。
そればっか言ってるけど。
そうそうそう。白狼さんの、あの、ウィッチャー3ぐらいな感じ。
うん、僕、アサシンズクリードなんか PS3、あ、PS4 買った時についてたっぽいんだけど。
うん、
会社の人に言っちゃったよ。
いや、
どうせやんないからと思って。
あれはもう癒しゲーとして最強ですね。ほんと、あの、このスラックまみれた世の中に疲れたら、ローマの古代に行って何も考えずに暗殺するっていう。あれがいいですよね。
あ、そう。
うん、そのくらいですよ、最近ゲームは。
あ、そう。
うん。
え、ゲームは何？基本 PC でやってんの？ PS4 とか。
そうね、PC か PS4 だけど、まあ PC 楽なんですよね。そこら中にあるから、僕の場合。だからまあ PC でやることが多いかな。
うん。
いや、早くミヤンが Windows に帰ってきてほしいんですよね。
Windows に帰ってきてほしいのと、Android 出ていってほしくないっていう。
そうそうそう。
両方あるんだ。
同じところに来てほしいっていう。いや、ミヤン来たらさ、結構日本の Mac、Windows 勢力図変わると思うんですよね。
いやいや、んなことないと思うけど。
いや、俺絶対結構少なくともそのソフトエンジニア業界の勢力図相当変わるでしょう。
あ、そう。 あ、でも一つ思ってるのは、今実家に Mac mini 置いてるんですね。
うん。
テレビを録画するように。
うん。
それが広島さんからもらった2012年の Mac mini で、まあそもそもモハベもインストールできないし、
うん。
多分電力消費がめちゃくちゃ激しいんですよ。
うん。
で、それをね、インテルの Mac にしようかなって思ってます。
ああ、それはいいんじゃないですか。
なんだけど、もしかしたら Windows じゃなくて Ubuntu を入れるかもしれないけど。
あ、そっちの無線もあるよね。
まあなんか、いろいろ記事を調べると、
うん、
Linux で録画サーバーを作るっていう記事ばっか出てくるんですよ。で、Windows もまああるっちゃあるんだけど、なんか Linux の方がいろいろやりやすいみたいで、サーバー用途としては。
そのインディペンデントデベロッパーとかオープンソース的なアプリはやっぱり Windows で盛り上がらないところが、Ubuntu とかは盛り上がるもんね。
そうね。
うん。
あとは Arch Linux とか、うん、最近盛り上がってるディストリビューションですけど。
ああ、そうなんだ。
うん。
あれはでもさ、Mac を使ってる理由の一つはやっぱりターミナルとかなんじゃないの？
まあ、それはもちろんあるけど、最近はね、うん、まあ、会社によるんですよね。前の会社の時は自分のデスクトップっていうかラップトップで開発してたけど、
うん、
今の会社は、Docker とか VM とかで開発してるから、
うん、
別に Mac 上でほとんど開発しないですよ。
ああ、そうなんだ。
もちろんターミナル使うし、SSH とか、なんか Unix のコマンドいっぱい使うけど、
うん、
そういう意味だったら Windows のね、Ubuntu for Linux、Windows か、
うん。
とかでもまあいいと思うんですよね。まあ PowerShell とかでも最悪いいと思うんだけど。
あ、そうなんだ。あ、じゃあなんか Mac の中で、ローカルに Linux が入ってて、Unix 入ってて、なんか昔のなんだっけ、Apache、なんたらなんたらみたいな、ランプみたいなあったじゃないですか。
ああ、懐かしいね。ランプスタック、懐かしい。
なんかもう僕の知識そのくらいで今、と思って。Docker ギリ、なんか使ったことあるぐらいの、
うん。
ところで、止まってるんだけど、ああ、そういう感じなのね。
まあ、そう。だから、まあ、Docker 使えればいいという意味では、Linux でもいいし、Mac でもいいんですよ。で、まあ、会社で支給されてるのが Mac で、
うん、
まあ、なんだかんだ、いろいろなアプリ動くのは Mac なんで、まあ、Mac を使ってます。あとは、ポッドキャストのやっぱ、編集とかは、まあ、そうね。Windows でもできると思うけど、Mac がいいかな。
あ、でも、じゃあ、カーとかは別にあれじゃない？ ARM 版の Windows とかに対応とか。
ああ、それはいい質問だけど、どうなんですかね。
うん。
まあ、できんじゃないですか多分。
それできたら結構、キラーかもしれない？ほら、マイクロソフトももう今最近ほんと分かってる感で、こう、ターミナルとかも地味に。
ああ、出たもんね。
一から作り直し、そうそうそう。
ターミナル。
うん。ターミナルとか WSL って言われてるその Windows 環境が次の多分来年のアップデートでパフォーマンスが劇的に上がるでしょ
う？
ほぼそのネイティブ化されるからカーネル取り込んで。
そうだね。WSL2 で Docker がネイティブで動くようになるんじゃないかな多分。
そうそう。今はやっぱ IO がめちゃくちゃ遅いんですよ。
うん。まあ VM っていうか今は仮想レイヤーでしょなんか。
うん。
変換してるもんね。
NPM インストールする時間だけでも見ても、なんか Mac の10倍ぐらいかかるみたいな。まあ、NPM とかもまたすっごいちっちゃいファイルを大量にいじるじゃないですか。
うん。
前の一番苦手だから、すごい遅いんだけど、多分そこが劇的に改善されると、逆にサンドボックス化が強化されてたりとか、
うん。
うん。いいとは思うんで。
それは良さそうですね。
そう。そのくらいのタイミングで見合う Windows に帰ってきてくれるんじゃないかなっていう僕の一応こう。
あ、そう、うん。
期待はずっとしてますよ。
2004年ぐらいまでは Windows 使ってました。
ねえ、僕が会った時のミアンは、なんか。
シンクパッド使って
る。そうそうそう、シンクパッドを使ってる男ってイメージだったんで。
でも Linux 動かしてたけどね、中で。Windows の中に、VM で Linux 動かしてましたけど。
Linux 使うのちょっとかっこいいよね そろそろ
Linux はうちの会社は Linux を使ってる人多いっすよ。ラップトップでも。
それちょっとかっこいいね
そうそう。
困んないのかな。
いや意外とね、そのまあブラウザもちろん Chrome 動くし、
うん、
そのズームとかスラックとか一通り動くから Linux で。
え、何？ズーム、あのスラックのクライアントとかもあんの？
あるよある。ズームもあるし。
うん。
うんうん。
え、日本語入力とか、あんま日本語入力しないか。
日本語入力、まあ僕の周りはみんな知ってないと思うけど、多分、まああるっちゃあるんじゃないですか。Ubuntu とか Arch とか入れればできんじゃない？
ああ、そうか。いや、ちょっと僕も、なんか結局そのマイナーなところで、かっこよさを求めたいよね。
それか、本音はそれでしょ。
いやいや、なんか。
人と違う俺はいいって言われるでしょ。
いや、エンジニアマインドそこにないっすか？
まあ、わからないでもないけど。
うん。
でも人と同じ方が、まあ、安全ですよね。
いや、でもそこを切り開いてる俺かっこいいみたいなつもりじゃないですか。なんか。
どうやりたいっていうことでしょ。
なんか、この苦労を知ってみたいな。
まあね。
うん。そういう意味では。うん。よくな、ちょっと使ってみたいなと思うけど、リラックスの時代来んのかな。
リラックスデスクトップの時代は、まあ、来ると言われてます、ずっと。
あ、そうなんだ。あ、未だに
未だに言われてるけど。
うん。
まあ、ネタとしては、その Windows が、Microsoft が WSL2 を実装したら、
うん。
まあ、真の意味で Linux for デスクトップの時代なんじゃないかっていう。
ああ。
Windows の中にいるという意味でね。
はいはいはい、
うん。っていうネタはありますけど。
ああ。いや、なんかそのネタは何年か前もちろんあったけど、ここ数年はマイクロソフトが妙に頑張っちゃったから、どうなのかなと思ってたけど。パフォーマンスとかがどうなのかなとは思うけど、今時いいのかな。
Linux の方がむしろいいんじゃないですか。
ねえ、最適化されてるかもしれないですよね。
まあその GPU がどうとかっていうのはちょっと弱いかもしれないけど。
うん。
ファイルシステムとかはもうむしろ Linux の方が早い気がするけどね。
ああ、そうかそうか。でもほら結構さ、Pixar とか言っても、ああいうところのインハウスのグラフィックツールとか、
ああ。
ゲーム会社もそうだと思うんですけど。
レンダーマンとか？
うん、とかも、結構 Linux でガリガリ作ってたりするじゃない？
うん。
やば、俺 Linux 使おうかな。
影響されやすすぎなんだよ。
リビルド2時間話した結論、Linux を使うって、Linux はい。
まあ、とりあえず Windows をアップデートして、
はい、
WSL2 でこう Linux を生で触るっていうね。
そうね。
それはいいんじゃない？
うん。リハビリ。
まあ、NPM とかも相当早くなるはずだしね。そういう意味では。
ああ、そうね。そこら辺ね。
うん。
うん。いや、めっちゃ Linux、入れたくなってきた
。まあ PC 山ほど持ってんだから。
そうそうそう。
入れればいいじゃん。
ね、入れてみよう。なんか、結論。Surface Go に Linux 入れてみよう。
なんか、そうね。カフェとかで Linux 使ってるとかっこいい感はあるね。
そうそうそう。でしょ？ほんとそれ。
でも Kindle とかまあ動くかな。まあ多分動くと思うけど。
うん。
うん。
いや、それかっこいいじゃん。これだよ、絶対リビルドのリスナーさん最後僕の好感度上がってます。上がってないかな。
Linux 宣言して。
そうそうそう。
かっこいい感みたいな。
うんうんうん。
まあでも今使ってるツールほとんど動かないと思うよ。その、動画編集とか。
あ
ー。オーダーシティは多分動くと思うけど。
うん。
ねえ、その、アドビ系のツールは全滅でしょ、多分。
でも僕、最近動画編集ダヴィンチリゾルブってやつ使ってんだけど。
それ Linux 版あんの？
あるらしい、今見てて。
そうなんだ。
だから、結構プロツールはあるのかもしれない。
まあね、確かにね。サーバー用途として使うようなレベルだったらあるのかもしれないね。
うん。だって今僕のこのリビルド収録中は、オーダーシティとディスコードと、まあ、クローム。なり、ブラウザ。
うん。
あればもう、何の問題もないですよ。
まあ、確かにね。
うん。オーディオインターフェース動くのかとか、そういう問題あるけどね。
いや、それが一番でかいよね。
それで、挫折しそう、あっさり。
ああ、でも何回か前、てか結構前だけど、出たゲストの人は Linux 使ってた。
へえ。
で、録画は、録音はオーダーシティでやったんだけど、一応ちゃんと撮れてたよ。
おー。
うん、でも微妙だった。すげえ不安だったけど。あの、ディスコードもあるから、Linux クライアントちゃんと。
あ、そうなんだ。
うん。
ただ、オーダーシティは Windows で使ってても不安だからね。
まあそうなんだよ。そこが問題だよね。
なんなの、オーダーシティの不安定さは。
いや、オーダーシティは、それこそなんか、 GTK ですかみたいな感じじゃん、その UI が、
うんうん、
Java のスイングかみたいな感じだからさ、
うんうんうん、
そこに問題はあるよね。なんかネイティブ感が全くないっていう。
ないないない、うん、だからもうすっごい時間ずれたりするし。
そうそう、
多分 IO が負荷がの問題かもしれないけどね。
ね、まあじゃあそういう結論ということ
で。はい、じゃあちょうどお時間も。
時間2時間ちょうどよかったです。まだネタあるけどね。はい。
全く消化できずにするみたい。そして、なんか、すぐ脱線してしまう病で。
そうだよ。
はい。
僕はなんかバックスペースに、出てくれないっていう話がありましたけど、そもそも誘われたことがないですよ。
いや、あのね、それは僕気づいたんですけど、
うん。
僕がリビルドに呼んでもらうことに執着しすぎてたってことにこの間気づいて。
そっちを先にしろっていう圧が強すぎるから。
そうそう。いや、いや、それは全然その圧とかっていうか、それしかもうなんか盲目、僕もさ、近視眼的に、それしか頭に浮かばなかったら、この間誰かに言われ、奥さんに言われたのかな、なんか、宮川さんに出てもらえばいいじゃんって言われた時に僕はもう手を叩いて、それだって言って。
そうね。
うん。それなら出てくれんじゃんっていう。
そうですよ。
うん。
まあ、機会あれば。
はい。ぜひ。
そっちもお願いします。
はい。こちらにも出てください。
はい。じゃあ、リンクなどなどは、ショーノート、リビルド FM スラッシュ250250です。てか、250回。
はい。
ですよ、はい。記念ではないけどね。
ああ、だから俺、何気にいいとこに。256回にも出たかったけどね。
そういう感じで、はい。
はい。
じゃあ以上です。トリキンさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。